のびついってプレゼンツ、のびつアー、
こんばんは、衛生名人じゃなくて東横名人でございます。本日は、大阪からお届けしております。お相手はこの方です。どうぞ。
こんばんは、坂本です。
まあ、こんばんはというものを宇宙から撮っているんですけどもね、
まあ、昔からネットラジオこんばんはって言うのがデフォルトじゃない。
なんでなんでしょうね。
夜聞くだろうっていう
大きな間違いと思う。
最近でも夜聞くことないですからね。
あ、いいですね。
そうですよね。おはようございます。
おはようございます。今日も元気でいってらっしゃいませ。
よう覚えてますね。え、あれ東京で言ってる人いるんですか。
そんないないでしょう。夜勤どうすかいの皆様、お疲れ様でした。でしたっけ。
おはよう朝日は最近、結構いいですよ。
あ、どうかですか。僕らやっぱり見れないんですよ。
おはよう朝日はね、やっぱりね、そのキャストがいい。
キャスト、ユージとか。
いやいや、今は石田純一とか、タムケンとか、結構ホットな人が座ってるから。
石田純一がわざわざ大阪に来てやって
る。毎週やってますよ。
も
うタムケンとか選手引きつってましたからね。
なんで。
いや、離婚が。
ああ、正式に
決まったから。
タムケンはいろいろ事業をしているじゃないですか。
肉屋ね。
新大阪でもなんかタムケンを肉屋さんのやっているラーメン屋さん
とか、
なんかよくわからんことになってるじゃないですか。
そうそうそう、まあ、大阪で結構手広くやってて、
一大事業家。
いや、おそらく大阪ではね、五色どら焼きより儲かってんじゃないかという。
潰れましたからね。
いや、まだ復活してる。まだ復活してる。
また
CM 出てるから、あの社長。
ああ、ほんま
って。いやいや、まだやってるから。
大阪や人にも優しいですね、みんなね。
いや、ただ、大阪人は優しいけども、自分の番組のゲストに対しては優しくないから、東京やったら触れずにスルーしたりするじゃん。
まあ、大阪やから触れろと、
もうでも大阪やから、もうその来たゆかりさんとか許さないですからね。 おめでとうございますみたいな、そんなのそういう感じでタムケンいじくたりしますから、まあでも、まあタムケンもこうちょっと垢抜けたっていうか、明るくなっちゃうんじゃないですか。まあ、前のあの剣のある嫌なところがなくなってきて、最近。
いや、剣のあるってもうチャーって言ってただけじゃないですか。
いやいや、でも昔からあの後輩じめで有名だったですよ。
ああ、そうなんですか。
まあ、そんなに好きな時はほとんどなかったんですけど、ただ陣内いじってる時のタムケンは好きだったんですよ。
ああ、陣内死ねってや
つ。そうそうそうそう。
売れすぎてて、
もう藤原紀香と結婚した陣内死ねとか言ってたんですよ。まさか自分がもう離婚すると思ってなかったから。
みんな不幸になってるじゃないですか。あの辺の世代。嫌い嫌いって言ったらね、
はいはい、
この前このマイセンさんっていう新しい新怪人が出てきた時に、
新怪人好きですね。
新怪人好きって久々に。
いや、それは久々ですよ。ずっとラジオやってなかったから。
とりあえず開拓しないと。で、なぜか不思議なことに関西人しか出ないこのラジオ。
いや、だってあなたが関西人だ。
いやいやいや、
東京で友達おれへん
から。いや、まあまあ、それはそうですよ。作りたいなっていうので始めたのがこのラジオの。
いや、東京で友達作るのって結構大変ですよ。
ハードル高いですよね。
ハードル高いですよ。
心に何か壁がまだあるんですよ、自分の中でね。
あ、こっちに。
僕の方になんか壁があるような気がする。
いや、向こうですよ。
あ、
大体向こうです。大体向こうです。僕も東京何回か住んだことありますけど、大体向こうでした。
あ、向こうが、いつかつかつか来るな。
そうそうそう。で、初めて僕東京に住んだ時、なぜか2人で部屋をシェアしてたんですよ。
おお。
でもやっぱドキドキするじゃないですか、まだ若いから。で、仲良くやろうと、お土産持って行ってですね、よろしくお願いしますって言って、で、行くその時間シフトが違ったんで、向こうの方が先に出るっていうシフトやったんですよ。で、僕は昼からっていうシフトやったんですけど、で、まあまあシェアしてるんで、で、まあリビングはシェアしてるけども、部屋はそれぞれ別々みたいな感じで、で、普段どんなことされてるのかなと思ってチラッと覗いたんですよ。まあ、ふすま開けるだけ。
やっぱりシュッシュッシュッとなんかしてたりとか。
いやいやいや、もう出ていってるから。もう出ていってるから。ほんだら、積んだら本とか、その机の上に置いたら本とか、ありとあらゆる本の上にこう紙が載せてあって、触るなって書いてました。
うわー、怖いですね。
うわ、この壁を突き崩して友達なので大変な東京の人と思って。
いや、それは大変です。
いや、東京の人って壁高
い。いや
どんだけ高いねって言って。
いや、もうみんな大変ですよね、多分ね。どこシンガポールがマレーシアの一流ホテルみたいに、あれでしょ、マッチ棒を部屋のドアの中に置いてやったりするんでしょ。で、ちょっと来たなみたいな。
そう
倒れて、
だから多分襖の上の方にも髪の毛貼ってあったりしたと思うんですよ。そう、3日ぐらい口聞いてくれなかったですから。
あ、見たっていうのもことすらバレたと。
ふすま開けたことすらもうバレてるんだと思います。
すごい。
多分髪の毛張ったんだと思います。僕その頃まだ若くてそんな気遣いなかったから、もう人ずっと信用してたからその頃は。もう今やったらまずあの髪の毛 見てからふすま開けるんですけど、
それは恐ろしい。
いや東京って怖いな。
いやいや特別やそれは。
まあ、あとよくよく聞いてみたら東京出身の人はちゃうかったんですけど、東北の人やったんですけど。
いやいや。でまあ、その新海人のマイセンさんが言ってて、
はい、マイセンさんっていうのはあれですか、
はい、
あのなんかこうマイセン集めてる人なんですか。
マイセンはそういう高級品のマイセン。
そうそうそう、すげえなっていう。
タバコの方、
あ、マイルドセブン
みたいですね。
でも今年は名前変わってました。
メビウスさんですか。メビウスじゃないと言ってたんですけど、まあ、そのマイセンさんと剛力彩芽をいじめるなと僕は言ってたんですよ。
剛力彩芽って言うたらあのランチパック食ってる、
ランチパック食ってる人です。
ランチパック
踊り狂ってる人ですよ。
ランチパック食ってあの踊る馬なのかなと思って、うん、まあ、そんなこと全くないんですけどランチパックってたまに失敗作ありますよね。
いや、いっぱいあれだけラインナップ出してたら、うん、変なありますよ。
昔俺なんかスパゲティがなんか詰められたやつ、
ああなんかナポリタンかな、
ナポリタンが。
いや今でも普通には
あるんです。あれあるの、定番なんですか。あれ
定番っぽいんじゃないの。
俺ランチパックはもう卵以外ほぼ食べないんで、
うん、
あのスパゲティとか、うん、なんか変なじゃがいもとか、
うん、
カレーとか
ありますよ、いろいろ。だってランチパックは無限大ですよ、可能性は。何入れてもいい。
あ、何入れてもいい。
何入れてもいい。
何でもいい。
何でもいい。
ゴーヤでも
ごもありですよ。
ありなり
な。ありあり。
あ、じゃあ、あの、地方地方で違うの？
あるんです、それは。あ
れ、東京限定、
東京でもあるし、安倍伸ばし行ったらランチパックショップみたいなのあるでしょ？
あるある。
ある。
え、ほんで安倍伸ばし限定のランチパックっていうのがあるの？
それは分からへんけど、ご当地のランチパックはありますよ。
あ、それはほんで安倍伸ばし行ったら、あの、安倍の名物の羊の脳みそのフライが入ったランチパックとかそういうの。
そんなあるんですか？
昔有名やったんですけどね、安倍伸ばしのあの商店街で。
いや。まあ、でもご当地ごとにあるからそれ全然考えれる話ですよ。
まあ、もう僕ランチパック大好きなんで、うん、もう早くはもう剛力彩芽降りてくれんかな。
いや、なんでそんな嫌うんですか。
みんなが嫌いやから。
いやいや、それ
流されるように嫌ってん。
いやな、
毎日ヤフー見てたら俺もいつの間にか剛力彩芽嫌いになってさわ、そんな悪いやつなんや。なるほど。
悪いって噂一個も聞いたことないでしょ。
いや、ヤフーでは悪口いっぱい書いてあるから。
誰が。ヤフーの下の
下 の知恵袋とかに、どうしてみんな剛力彩芽が嫌いなんですかっていう、ほんでその答えに嫌いだからみたいな。
ああ、答えになってない
し。なってないんですけど、確かに最初初めて剛力彩芽が出てきた時、うん、なんとなく角川の匂いがしたんですよ。
ああ、
角川っぽい、こいつ、
はいはいはい、
こいつ角川の顔してる。
あ、そんなにむっちゃ可愛いわけじゃないけど、なんか二代目はクリスチャンみたいな。
そうそう、だから、うん、僕らが昔その若い頃、うん、薬師丸ひろ子とか、うん、あの原田知世に抱いたような違和感が、
うん、
このその剛力彩芽とか上戸彩見てると、
うん、
あのフラッシュバックしますよ。
あ、渡辺紀子と
か。渡辺紀子別。
別
あれは別です。別、あれは角川の顔じゃないです。
三姉妹
じゃない。いやいや、三姉妹じゃないです。いや、三姉妹やけど、うん、
ちょっと別
は一番美人やから売れなかったっていう。
あ、
ひどい話でしょ。
いや、そういう意味ではやっぱり芸能界の目利きの人が剛力ちゃんいいねって感じじゃないんですか。
いや、だからね、うん、あのその角川が、うん、その薬師丸、角川春樹やね、うん、薬師丸ひろ子はあのものすごく選んだオーディションの時 の, あの有名な話があるじゃないですか。
どんな話だったんですか。
だからこう最初の初めての映画ね、うん、初めての映画、安野署名でしたっけ、
うん、
あのその主役を誰にするかっていうのが最後に何人か残ったんですよ、うん、でそのまあ塚浩平とかその頃の有名なその演出家とか、うん、その角川関係の人がいっぱい集まってきてですね、で大体も薬師丸ひろ子の相手役じゃなくてそのライバルみたいな人がおったんですよ。もう最後2人になって、
はいはい、
薬師丸ひろ子ともう1人、
うん、
でもうほとんどそっちに決まりかけてたんですよ、うん、で塚浩平とか周りの演出家は絶対こっちやと、
うん、
可愛いし、うん、大体薬師丸ひろ子はでかすぎると。
薬師丸ひろ子ってでかいんです。大きいんですか。
いや、あの時の野生の照明の中の役どころが確かかなり小さいこの役どころなんですよね、うん、あれ中学生かなんか、
はいはい、
で最後高倉健が薬師丸ひろ子をおんぶしながら自衛隊に突っ込んでいくっていう、うん、今考えるとわけのわからないシーンがあるんですけどそれが薬師丸ひろ子ってでかすぎるんですよ、高倉健がおんぶするには。
健さんもね180近くある、180あるでしょ、
うん、でも薬師丸ひろ子もでかいから
ガキを今やったセブンみたいな感じですね。
だから背負わんでええやんっていう、うん、
いや、まあ確かに
歩けよっていうぐらいでかいわけですよ、うん、ほんでそれおかしいやろと、
うん、
まあ元々の原作っていうか中では、まあ、ちっちゃい子、ある程度小さな子のイメージやん、
はいはい、
で役者の評価でかすぎるし、うん、そもそも可愛くないと、
うん、
その相手役ですよね、うん、まあ、その相手役じゃないライバルから比べると、うん、まあ、おそらくその渡辺努力みたいな綺麗な人がおったんでしょう、うん、なら角川春樹が俺はこの映画の主役を探してるわけじゃないと、
あ、なんか別の切り口で、
はい、今後の角川を支えるスターを探してるんだ、
うん、
だから薬師丸でないとダメだって角川春樹言ったらしいんですよ。
まあでもそれは結果的には大正解、
ね、で塚公平はそんなに気に入ってんだったらお前の目影にしろよって言ったらしいんですけど、
うわ
で、まあ、結局その物別れになったんやけども最終的にはまあ言うたらオーナーですから、
うん、
もう役所の広くにして無理やり、
うんうん、
まあ、3年後に塚公平が頭下げて謝ってましたけどね、
ごめん
とほんまに見る目なかったですと、あの薬師丸ひろ子が薬師丸ひろ子になるとは思わなかった、
あの薬師丸ひろ子になるとは、いやだから今もだからあの剛力が
剛力あやめは剛力あやめにはなりますけど、うん、薬師丸ひろ子にはなりませんよ、
いやいや何者でもない剛力あやめという職業になればいいんじゃないですか、
いやそれはね、
うん、
原田知世は、
うん、
未だにコーヒー飲んでますよ、
うん、飲んでるよ、
もうだってあの会社原田知世に足向けて寝られませんからね、ずーっとあのもうデビューしたての原田知世がコーヒー飲み始めてから、うん、あの緑色のコーヒーずっと飲んで
ブレンディーね、
でもうずーっとブレンディー売れまくってるわけですから、うん、もう一連卓上がもう生涯原田知世で行きますってこの社長言ってますからねじゃあほんならゴールデンアイメがランチパックにそんなことなるの、
なるんじゃないですか、
45ぐらいのあの剛力あやめがもうしんどそうにダンスしながらランチパック食うの、
いやいやフジパン本仕込みみたいな感じで
いやいやいや、どう
食パンとかに移行していくんじゃないですか、多分
最終的にはあれなんでしょ、
うん、
あのラジオ大阪どっかで剛力あやめの歌ってあげましょうみたいない
いじゃないですか、
そんな大阪しかわからないようなやつ
ポップ対回復曲みたいな、
あんなコマーシャルでしょ最終的には、
ね、山崎パンでちょっと稲田い雰囲気やっぱあるじゃないですか、なんか地方の FM 曲の
山崎はやっぱりそのフジパンに比べるとね、
うん、いやフジパンも大概やと思うけど、
あ、まあ、四季島に比べると
四季島に比べとね、
うん、まあ、四季島じゃないのか今、うん、もう
よくわからんな、
いやでも確かに剛力あやめさんは、うん、自分で言ってはりますから、私は横顔綺麗ですと、
あ、言う
確かに横顔綺麗かな、
あのね結構ねお、なんかカツンとくる時がたまにあるっていうの分かるんですよ、
朝起きんとか
そんなん見た、それ見たんです、
いや本人がそう言ってはるんです
もん、朝起きない、
朝起きません、お母さんの子しまいます、
ああ家族仲いいんですよね、
あ、そういう見方もあるね、
うん、うん、あのらしいですよ、なんかすごい家族大好きみたいな、はいはい、あの鶴瓶の番組言ってました、そういうこと、
そういう時必ず鶴瓶利用されますよね家族を前面に押し出す時は必ず鶴瓶みたいな、
うん、まあまあそういう見
え、あいつこそお前家族を振り返れへんタイプやねんけど、
うちの太郎がねバンドもやってて役者もやってるんやけど、
家族大事にしてることだけで言うたら声だの方がはるかに上やで
なんか声だ変なスキャンダラスなこと出てますよね、
うん、いやでもあの声だってずっと家族と一緒になんか田舎芝居みたいなやってたじゃないですか、うん、
田舎芝居、
うん、
なんか田舎歌舞伎みたいな、
田舎歌舞伎みたいな娘とか奥さんと一緒に毎年その町の村のその祭りになったら小枝一家みたいなね、うわ小枝一家っていいなって思ってましたもん、うん、何年か前までは
何年か前ね、あんなことがあるなんてい
やいや、まあ剛力あやめだ
から
剛力あやめのその魅力を俺に400文字ぐらいで説明しようかさ、何がいいの剛力あやめ、今相当僕ハードル高いですよ、
あのね、可愛いか可愛くないかわからないんだけど、なんか惹かれるっていうのはないですか、
ブス可愛いってやつですか、
うんうんうん、
いやブス可愛くもない、
ブス可愛くもない、
ブス可愛くもないですよ、いやスタイルがいいのは認めます、
あ、スタイルいいですね、
踊りもうまいと思いますよ、
歌は下手ですよ、
でしょ、
うん、
で可愛くない、
歌なんてどうだっていいのよ、歌ってみせいいのよってアマちゃんのキョンキョンも言ってましたよ、
いやだから
私みたいにって、
いやもうそもそも剛力っていう名前がね、
うん、
ダメなんですよ、
いやだってそれで言い出したら剛力とか能年とか今そういう難関字名字ブームじゃないですか、
キラキラハンドルネーム
キラキラキラでも
キラキラもしてない
してないけど、なんかややこしいですよ、脇黒丸なんとかとかね、
難しいな、
いや
戦国時代か今って
、いやいますよそういう、ね、ややこしい名前が、
うん、いやだからその剛力あやめ の魅力っていうのがいまいち分からんから、うん、その例えば剛力あやめのこれ見たら、
うん、
剛力あやめのファンになるよっていうものがあるでしょ、きっと
普通はあるはずなんですけど、
でしょ、だから
彼女にはないんですよ、
ないでしょ、だから別に僕も、
うん、
中山由紀恵出てきた時からすぐ好きやったわけじゃないですよ、やっぱトリック見たりとかして、
ああそうですよ ね、
で好きになってみたいなのがあるじゃないですか、
わ、うんうん、かるわかる、
あもうこれで掴まれたっていう、うん、ね、 そういうのが俺合力あやめにはまだないから。
ランチパックですよね。
いやだからランチ、俺の大好きなランチパック食うなよお前みたいな。
いやいや認めてあげましょうよ。
いやだってランチパックって昔合力あやめでした。
誰やったんでしょうね。
全然知らんような人が、
う
ん、なんか先輩って言ったら、
あそうそうそう、
女の子がニコって笑いながら出してた
よ。出して OL のね、
うん、OL の、あの OL がまた普通にいそうな OL やったんですよ、うん、
あまあまあ綺麗、透明感はあるけどそんな綺麗、
そうそう、でもそれはうちの会社でもなんか全社員探ったり一人ぐらいいそうぐらいのレベルじゃないですか、
うん、それが山崎パンらしかった
のに、それがパンらしかったのに、うん、いきなりランチパックで踊られてるの。ものすごいランチパックが遠くに行ってしまったみたいな。ものすごいハードル高なってるや
ん
ランチパック。
なんか全部山パンが悪いみたいな話になって
ます。山パン悪くないですよ。山パン悪くないですよ。ゴーリキアヤメが悪いんですよ。
いやいや悪くない悪くない。
もっと食い方あるでしょ。
食い方。
めちゃめちゃ踊った後に、全然いないだもん。食っちゃ食っちゃ言わせない食うとかさ。
汚いな。
汚い食い方するとか、それとか綺麗なランチパックじゃなくて、それこそ。なんかこうナポリタンのランチパック食いながらこう口の周りをナポリタンだらけにして口で拭くみたいな、そういう合理がやめとかね。
ランチパックもいろいろあって、ランチパックのパンの耳が出てくるんですよね。
あのどこに行ったかわからないパンの耳って言われてるランチパックの耳が、
耳があれをラスク状にして売ってますからね、コンビニ。
そうそうそうそう、ね、うん、あれがすごいエコだって言って、みんなあれ食うたらエコやって言って、み
んなあんなタダみたいなもんやろみたいな、喜んで買うもんちゃうわみたいな。
パンなんね、うん、昭和の貧乏人世代から言わせたら、もうパンの耳を砂糖であげて出てきたらなんか涙出そうなみたいな。
なんかこんなもん食いたなかったって話になりますよ、わざわざ。
なんでこんな思い出してこなあかんねんっていう話やねんけど、まあ、旧合力あやめは魅力ないってこと
です。まあまあ、そうなんですかね。僕はでもまだもうちょっとなんかブレイクする
でもあるでしょ。名人も、うん、今だからまあ俺みたいに、うん、そのみんなが嫌いから嫌いですみたいなこういうやつとか、うん、なんか合力あやめ推しとかもういい加減にしてくださいみたいなのがあちこちあるじゃないですか、うん、そういう風にしていじめられてる女の子は好きなんでしょ。
ああそれもある。
これがもし、これがもし合力あやめが、うん、綾瀬はるかみたいになってたら、うん、まあ、綾瀬はるかもどっちかよく分からないけどものすごいみんなからこう慕われててこう大人気になってたら、うん、逆に好きになってないんじゃないですか。
あまあそれもあるかもしれないですね。
いじめられてて、しかも若干ブサイクっていうのがものすごい金銭に触れるわけでしょ、う
ん、ああ優しくしたら俺も
俺もみたいな俺でもみたいな
俺でもみたいな、
まあ、絶対無理やねん。
まあ、ということでね、あの山崎パンの提供でも多くする番組でもないんですけど、
ないですよ、ですよ、まあ、ランチパックはめっちゃ好きですよ。
ランチパックは好きだと、
うんうん、ランチパックは好きですよ。
早くタレントを変えてほしい。
いやもう無名の、うん、無名の人でいいんですよ。
ちょっとでもこれ本当にランチパックの次のコマーシャルのタレントが誰になるのかっていうのすごくこれ今試されてますよね。
だから山川は前回は多分それほどギャラ高くなかったでしょ。
全然全然、
まあ、2人その後輩と先輩、うん、男
女先輩ね。
でゴーリーギャラ100分の1ぐらい、うん、
多分
ゴーリーギャラすごいお高いんでしょ。
いや分かんない。
いやだって今あの言うても CM クイーンさんじゃん。クイーンでしょ。違うんですか。ウエドアヤ抜いてゴーリーギャラで次綾瀬上戸彩、
うん、
違うの。
まあそんなもん、
まあ、そんな感じ。よくわからないの CM のランキングっていうのは、うん、でもゴールがやめてすごい今 CM クイーンだムカつくってヤフーに書いてました
ヤフーに書いてましたってということで今日も坂本さんとお届けします。ちょうどこのラジオが更新される頃は終戦記念日で、僕は正直、
はい、
このラジオをやってて8月っていうのはすごい鬼門なんですよ。
あ、喧嘩ばっかりしてるイメージ。
喧嘩ばっかりしてるイメージと、辞めたのも8月だったし、
暑いからね大阪。
暑い、うん、で確かに今日帰ってきて、うん、暑いな、ここんなところによく住んでたなって思うぐらい。
なんかもう大阪帰ってきた時点であの普段の衛生名人にちょっと喧嘩っぽいことになって
ます。なってイライラしてる。
イライラしますもんね。
暑いから。
今日遅刻してきてチッて言いましたもんね。
言いましたよ。言ってないですよ。で8月ってまあまあそういう鬼門だってまあまあそれはね。僕はラジオ今回更新8月やめようかなって思ってたっていうのはちょっと逃げなんですけど、はい、まあまあ8月で昔はその終戦記念日前後には
戦争の話、まあ、昔も今もずっと終戦記念日
です、ね、そう、はい、やっていて、はい、その昔ね、中隊長の娘さんっていう、はいはい、富山に在住の、はい、まあまあ50
年齢はいいじゃないですか。年齢はいいじゃないですか。
妙齢のね、はい、奥様マダムがいらっしゃるんです
けど。美魔女でしょ。
美魔女、はい、うん。ですよ。
いやいや美魔女でしょ。
美魔女美魔女。はい、で、その人が、はい、お父さんがね、はい、中島飛行機に勤められていて、
中島飛行機って言ったらもう、うん、戦時中三菱とか。
そうそうそうそう。
ね。
で、飛行機を作ってた設計士の。人をお父さんに持つリスナーさんがいらっしゃったんです、はいはいはい、でまあそれでちょうどそのね富岳の話とか吉川の話とかをお父さんから聞いた音源を送ってくださったりとか、はい、まあ、それをメールで送ってもらったりとかして、
あれ面白かったですね。
あれはすごい面白かったですね。
面白かったですね、
うん、
多分設計してた人らは、うん、そんな深く考えてないですよね。
深く考えてないっていうのは
そのだから
自分たちがやったことがどれだけすごかったのか
っていうのじゃなくて、うん、こう、これができることによってその人の命をとか、
あ、
それより もう単純に
作
りたい飛ばしたい、はい、っていうことですよね。
でね、で、まあ、そういう話があって、うん、風立ちぬんですよ。
今は秋、
今はそうそうそう、で風立ちぬジブリの映画ですよ、アニメ映画ね。
まあね、
うん、
もうお久しぶりの早尾さんが
、
そうそう、もう全部、
うん、自分でやって、
ほんで、プロデューサーが、うん、遺言ですと、
まあいつも言うんでしょ、
うん、
鈴木さんがね、
うん、
うん、
まあ、これはね、でもね、やっぱり一応、
うん、
見とかないとね。
いやダメですよ。僕ジブリはしばらく見に行ってなかったんですよ、もののけ姫以降は。
あ、千と千尋、
あ、千と千尋で最後かな。
あ、どで千と千尋の方が最後ですよね、うん、ハウルで離脱したんですよね。
そうそうそうそう、うん、で僕もハウルとなんかあの辺でもう見に行かなくなったんですよ、はいはいはい、まあまあそれは五郎さんがどうのこうのとかっていうんじゃなくて、うん、仲間惹かれなかったっていうのもあるんです。
五郎さんはどうのこうのじゃないですか。
いやいやいや、まあそうなのかな、うん、うん、で、まあ、当然その、ね、堀越二郎さんの話っていうと、
うん、
やっぱがぜん興味は湧くわけですよ。
まあ、言うても僕らね、うん、昭和生まれですから言うたら小さい頃から本屋さんに行ったら、うん、ゼロ戦の本とか空母の本とか山ほどあったじゃないですか、
うん
うん、よく今ね日本は右翼化してるとか右傾、うん、化してるとか、うん、軍国化してるみたいな話しますけど、
昔の方は
もう俺ら子供の頃もっと軍国主義でしたよ。だって俺ら小さい頃もう小学校3年生まで将棋って言ったら軍人将棋しかしたことなかったもん。
ですよね、
うん、
で、まあ、当然だからそれ見に行かないとダメなんていうので僕はたまたま試写会屋だったんですよ。
またまたま講
談社の応募したら、
はい、
ほんで、まあ、全然その評判が立ってない時に見に行ったんで、
評判が立ってない感じ立ちんの。
そう。
うまいなうまいな、しばらく宮田に
や
りましたね
自分が。いや、まあいいですよ、はい、で、まあ、そんな時に見てたから評価が正直わからないまま、まあ、
いいじゃないですか人の評価
なんて。合理解明の話言ったらそんなに言うなよみたいな話じゃないですか。まあ、ただ、うん、それで純粋に見れたような気はするんです、うん、評価が。でまず言われてたのは庵野秀明の声を当ててるんですね、うん、主役の声が、
はい、
うん、まあ上手いか下手かって言ったら下手っぽいような気はするん、
まあ、下手がいい
んですよ、下手ですよ、うん、下手がいいんですよ、
下手がいいんでしょ。だって言うたら、うん、素人使いたいわけなんでしょ。
そうそうそう。で元々は、うん、戦闘機の声とか今本当にリアルに声でやってるんですよね。
ブルブルブルブルブルブルブルブル
ブルブル。あれを宮崎駿と鈴木敏夫さんがやるっていう話をしてたんでしょ、
うん、
で周りから止められたと、
うん、それ無理だと、
うん、ただ庵野秀明の主役の声は止めれなかったんですよね。
はいはいはいはい、
うん、食べなさいとかっていうのを庵野秀明が言うわけですよ。
ですね。
うん、まあ、ひどいなとは思ったものの、うん、でもその当時の本当にストイックにこういうものづくりやってた人と、うん、庵野秀明みたいな多分こだわりのある変な人 でしょう多分、うん、だからそれは、まあ、僕は、まあ、再現っていう意味ではありなんじゃないかなと思って、
ね、僕も別にねその声優を使わずに、うんそのまあ、素人に近い人を使うっていう早尾さんの考えは別に昔から別に何とも思わないですよ、うん、何とも思わないですけど中途半端
あ中途半端もっと下手がいい
もっと、うん、もう実際に飛行機作ってる工場のやつ作れるところよ誰これって言ったらいやボーイングのみたいない
や三菱ミリージョナルジェットを作ってる人
とかそうそれとかもうあこれ誰って言ったらいや川中でこの前あの解任された社長みたいな
クーデターで
それぐらいも普通の人やったらまだいいですよ
中途半端
やその安野さんやからその安野ファンも見に来るじゃないですか一応、
まあ、見に来るかな、まあ、まあまあ普通安野ファンは見に行くと思いますよ、
うん、やっぱりまあ一応ね、うん、どんなんかなって怖いもの見たせに来るじゃないですか、まあね、まあ僕も見ました、うん、風立ちぬヤフーでいろいろ賛否両論あったんで、まあ、
すぐヤフーに影響されるな
じゃあ行こうと
行こうと、うん、
まあ
どうでした
あの初っ端のあの安野さんの声が出た瞬間のあの
手落ち感がすごい
手落ち感すごいなあれ、まあ、もちろん慣れるんですよその映画の中に入るから、うん、もうもちろんその1分ぐらいしてからかな、う
ん、
慣れたの
これはこれでいいんだと、
まあ、いいいうか、まあ、慣れるから
で滝本美織の声でああなんか芝居がかってるって、うん、落差が、
まあ、まあ落差はすごいんやけど、うん、ただ最初の一言目、うん、すごかったわ
最初の一言目ってどんない
やもう忘れましたけどなんか子供が夢見てるみたいな出だしね
あれはでも子供の時の声で大人になってからの秀明の声でしょ、
うん、そうほんで大人になっていきなり電車のシーンになって
あ
ほんでなんかあの誰かおったんでしょうねなんか変なおばちゃんみたいなのが、うん、ここに座りなさいなんか声をその瞬間に
いや
プじゃないけど
え何今の
聞き間違いみたいな
思った
で一瞬で思った
確か最初のシーンは電車の中で、うん、ここに座りなさいってこんな感じの喋り方だったような気がする
今ちょっとなんか不敬罪に近い声やったけど
いや
でもほんまその瞬間は
いやみんな
どうしようって
ちょっと場の空気がなんか
変わりすぎでしょ
したみんな確かにそれ社会で見て、うん、場の空気がなんかザッってなったような気がする
いやで、うん、このシーンをアフレコって、うんまあ、普通のドラマやったらさシーンシーンであの前後するじゃないですか
ああまあまあね
いろんなあの、うん、このシーンから撮って、うん、なんで出だしのシーンが最後やったりとか、うん、でもアニメって最初から撮るわけでしょ言うたら出来上がったものに対して最初から綺麗に撮っていくのかな、
うんうん、まあまあそうなんですかね、
うん、よくわかんないけど、うん、もうできることやったらこの最初のシーンを一番最後に撮ってほしかった
ああ声が出てない状態ですねこの前の坂本さんの初登場みたいな、
うんうん、いやもしかしたらそう撮りましたって言われるかもわからんけどそれぐらいちょっと引いたわ最初のあのもう電車のシーン
確かに電車のシーンはね
すごかった、うん、でその出落ち感というの、うん、落とされてからの関東大震災の盛り返しがすごかったので、
うん、あれは一つの演出だったのかと
あそっかと、
うん、
これから始まるそのパニック普通の人が遭遇するパニックのために庵野さんがと、
うんそれだけのため
もうそれだけのためかなって
じゃあ最初だけでよくないです
いやもうそれぐらいその庵野さんの声でちょっとこっちがパニックになったんやけど揺さぶられたけど、うんまあ、その後関東が揺さぶられるんですけど
またうまいない
やでもあの関東大震災のあたりは、うん、ちょっと感動しました
あ
俺も今年あの珍しくあの新海誠の新作とその、うん、宮塚駿の新作両方あったじゃないですか、
はいはい、
でもまあ、話とかストーリーとかそういうキャラクターの立て方とか、うん、そんなのは それはもちろん宮崎駿のあるがの上やけど、うん、もう背景とかそういうのは新海誠がもう追い抜かしてると思ってたんですけど、うん、やっぱ昭和の貧乏な時代の日本を描かせたら宮崎駿の右に出るもおらんねんうまいなな
んか薄汚い感じで、ね、その茶色い画面でしたもんね
もちろん茶色いんだけどもでもあの時代の日本は、まあ、僕らが知ってる戦争時代とかその戦争前って灰色の白黒フィルムでしか見たことないけど、うん、本当はちゃんと色がついてて明るいんだよ、う
ん、あそれはあれですか妹が東京に出てきて船のシーンですか、
はい、そうですね、だから結局、うん、僕らが今この浴びてる色彩と、うん、もしかしたらそれ以上の色彩を明治とか大正とか昭和の初期の人たちは
なんか
浴びてる。
僕らはなんとなく海外の色彩ぐらいのなんか原色感はある、はい、なったんじゃないかなっていう幻想はありますよね。そ
う、
確かに、
まあ、言うたらモダンっぽいモガンバンがあるっていうのは本当にもうすごい綺麗な色彩だったなっていうのも分かるし、うん、あの関東大震災 の, あの、まあ、パニックり具合、
うん、
その火事の具合とか、
うん、
もうあれはなかなか良かった。うわもう満足したって思ったの、うん、帰ろうかな
その段階で。
その段階で
確かに、
もうこのまま関東大震災が押し切ったらどうやって、
挙句の果てになんか時代が追いついたとか早は言ってたらしいですよね。死んだ時にちょっと厳しいやろ思うんですけど、
いやいやもうあのまま、あのまま行けばよかった、
うん、
復興してよかった、
終わり
終わり。
いやいや風立ちになってないから、
いやもういいやんそれで、もうそれで十分やん。
いやただ早さんは初めて自分の映画を見て泣いたらしいじゃないですか。
悔しさがあまりね、
悔しさなんか僕は多分なんかね、その戦闘機とかドイツのでっかいこう飛行機のシーンがあるんですよね、はいはいはい、あのペロロスキーニでしたっけ、何でしたっけ、うん、あの、まあ、先輩設計士
ユンカスとかがみんなが作ってたやつね、
おっちゃんがね、はい、で、まあ、野村萬斎がこうやっててるんですけど、うん、日本の少年よっていうわけですよ。
これはあのイタリア人の人です。
そうそうそうそう、でそれで飛行は、なんかそのドイツのユンカースの飛行機とかが入っていった時 の, なんかその宮崎駿の雑記帳ノートみたいな
んで、う
ん、
まあ、昔 の, あの宮崎駿の本がそのままアニメになったやつでしょ、
多分それで、あやり尽くしたわ俺嬉しいわの涙なんかなと思ったんです。
俺もそう思いますよ。で単にあのさ、うん、戦車とか兵器が大好きなんですよ。
いや、まあ、
でそれ書きたいだけでしょ。
そう多分
でしょ。
そう、
俺服用機好きやねんっていう、ただそれだけなんでしょ、
うん、多分それで純粋に僕は泣いたんだと思ったんです、
うん、
昔ああいう本を見てたら宮崎駿ってこういう絵好きなんやなって思ってたんですが、 そのまま映画になったから、
ダッサい兵器が好きやねん、
うん、
とにかくダサい兵器が好きやねん。だからもうそのなんかゼロ戦賛美とか、
うん、
もうそんな全然関係ないもんね。ただ単にあの兵器を動かして飛ばしたいと、
多分そう
どうでもいいもんね。
どうでも多分良かった
よ。他のことは。
そう、
うん。やったったみたいな。
だからね、うん、多分その相手の女の子がどうのこうのとかっていうのもそんなにあんまり気には使ってないと思う。
ただ、
うん、
金銭に触れたのは相手の女の子ですよ。
女の子ね。
あんな置いての女の子ですよ。
近くにいてほしいの。
俺まさかね、
うん、宮崎駿
のアニメで、
うん、
初夜とか。
あ、初夜ありましたね。
初夜の瞬間に、
うん、
漏れの中のそのランキングが、
うん、あ、ですよね。
かなり上がった。
あ、
これはもう宮崎駿の最高傑作のラブストーリーだわと、
うんうん、でやっぱり多分あの辺で初夜描いたから、うん、多分みんなは坂本さんみたいな見方で、
うん、
ジブリで最高傑作ですって言うたんです、
うん、
で僕は冷静に言ったら多分そうじゃないと思うんだけど、
そうじゃないよ、そうじゃないけど、
ないけど確かに、うん、純粋に点数を加点していったら、うん、多分点数は最高評価になっていくんですよ。
減点式やったらこれダメ
だ、ね、
ダメなんです
けど、加点式やったら絶対だからみんな高評価してるっていうのは、うん、高評価せざるを得ないんですよ。
そうや、ね、
感覚的に分かるんですよ、うん、なんかそんな面白くないなっていうのも分かるけど、
う
ん、
っていうか思わなかった。
ただ
感動したんです、
うん、感動はした、うん、で加点式でいったら最高点になるの多分。
だから言ったらその、まあ、千と千尋が浅田真央とすると、うん、今回の風立ちぬはキムヤナ、
いや多分ミキティが
ミキティか
よくなって
加点式ですから、
うん、
銀河点ついてますからね特にあの手話のシーンで、
そうですよね、
あそこでもう点
グガグガってなった。
ただあの時点で点がついて、うん、その後キスシーン3回ぐらいするじゃないですか、
うん、
あっこで加点するのはまず間違いなく結婚しますからね、みんな、
うん、
これが衛星明治が独身やったらいまいち分かんないけど、
うん、
あのもう結婚してなおかつ、
うん、
若干夫婦間に隙間風が吹いてるような男の場合は、
はいはいはい、
あそこであの直子がね、
うん、
こっちに来てって言った瞬間に
グンですよ。
もう直しか超えてますからね、ここの中であの瞬間に直しか超えてます。
あれで滝本美織が好きになったでしょ。
なりましたね、
うん、
もう直子が、うん、僕の中で今までその、ね、あるじゃないですか、
ヒロイン、
早尾ヒロインのランキング制度っていうのが、う
ん、僕も、まあ、多分直しかが一番とかだ
ったんですよね。いや僕の中では もちろんクラリスなんですけど、うん、ちょっと抜けましたからね。
あ、まあ、確かにそうですよね、
うん、まあ、クラリスの場合はほら私泥棒になりますみたいなんで、うん、だいぶ言ってたんですけど、 もう布団の中に来てくださいですから、
ね、うん、手握っててくださいですから
ね、握っててくださいですから、ね、うん、必ずチューしますからね、
うん、あんなチューブチブチブチブチするなんて
ねえ、
うん、多分早尾は気緩んだんですよ、おそらく
緩みましたかね、
多分戦闘機書くので満足、
もう他見てないやろ、
他見てなくて、うん、でまあ何週ぐらい入れとこうかって多分今までの変なこだわりがなくなって、うんうん、もうあれですよ、いらん副産物なんかもしれないですね、
そうそう、
だから思いがけない、
うん、もう早はもう戦闘機と、まあ、ユンカスとかああいうのがかけたいわけでしょ、うん、もうだから他のとこももっとベタベタでよかったんですよ、
そうだからベタベタにやったら意外とよかった、
うん、そうそう、ね、だからもう結婚式とかも、うん、もうあの三菱飛行機の社員全員その場で呼ぶぐらいのね、うん、みんなで祝うみたいなあのわけのわからん、あのなんか地方のなんかあんな結納とか結婚式いらんからモースモースみたいな、なんじゃこれみたいな、あの瞬間またちょっと引き戻される、
確かにね、うん、じゃ見てくださいよみんな数出し、うん、いやいい、いいですよ、うん、ただ面白ないという評価もわかる、わかるけどリズムで今までの映画を評価していったら最高傑作になるっていうのはわかる、
まあ、加点方式、
加点方式でいくと、だから僕も今期最高に多分なってると思います。
まあ僕なんかはどっちかというとその小さい頃軍国少年ですか、うん、小さい頃から、
そうね、
いやね、小さい頃からだって言っとくけど、その軍国少年の境目って、うん、ガンダム世代かどうかのあれですから、昔戦車とか空母作ってた連中が今ザク作ってるわけでしょ、うん、僕らザクとかなかったもん、うん、俺らがそういうミリタリーもん作るって言ったらもう絶対ゼロ戦かタイガー戦車か空母赤城しかないんだから俺らはもうゼロ戦のことも赤城のことも空母ヨーグタウンなんか資料と見ただけで分かりますからね
昔ずっと話しましたもんね、
はい、なんかそのゼロ戦が賛美されてるからダメだよ2だみたいなことを役に書いてあった
から、ゼロ戦なんか全然賛美しないよ
いや賛美どころか出てこへんから、
出てこないよ、
全く出てこへん、
97式艦上戦闘機しか出てこないよ多分、ゼロ戦のシルエット
いや最後にちょっとだけ出て
きてんのかな、うん、
最後にちょっとだけ出てきていて、あれが君のゼロかねみたいな、
君の10年はどうだったかねって、
10年しかないのっていう、
いや短いその後で YS11 作るわけでしょ
いやでもまあまあ結局のところその俺二郎さんにしたら、うん、お嫁さんもゼロ戦も戻ってこなかったっていうのがまあまあまあ結論なんですよね、うん、大事にしてて愛してたものが2つとも戻ってこへんかったっていうのが、
でも最後生き
れば、でも最後そのお嫁さんが、うん、まあ、幽霊になって、うん、幽霊かあれ
幽霊
なんか出てきて生きてねって言われて、うん、じゃあ生きないとみたいな感じじゃないですか、ね、
で最後 X で終わる、
まあまあ、まあまあまあそんな感じなんですけど、まあ結局だから結構ゼロ戦、あ、そんなゼロ戦賛美してんねやと思って期待して見に行ったら、うん、何もない、
何もない、
何にもない、いや、まあ、確かにその次期戦闘機のためにその引き込み式の足とか新しいリベット鋲を使うとかそういうシーンはあるよ、
いやそうも言いたかったんやろうな、
あでもゼロ戦で一番重要なその羽を一枚バレにしたみたいなそんなところとか全くないじゃないですか、
ややこしいプロペラの話もしなかった
ですよ、ね、全然ない、そんな全くないですよ、ゼロ戦3位どころかこのおっさんゼロ戦知らんのちゃうよ
確かにね、リベットの話するのになんでプロペラの話しなかったのかなと、
いやだからいや、え、もしかしてその堀越二郎さんには興味あるけど、この早尾はもしかしたら服用機とか、うん、そのダサい戦闘機好きじゃないですか、あいつ、うん、トンボとかどっちか言うとゼロ戦多分興味ないよ、あのさ
そんなにね、
うん、だから多分ねゼロ戦の前期型後期型みたいなとかそんなの多分分かってない、分かってないと思う、
いや分かってると思うよ、
分かってないと思う、あのさゼロ戦だからゼロ戦マニアから知っても最後に大量に飛んでたゼロ戦、あれゼロ戦やろ、
ゼロ戦かな、
シルエットって俺最初ゼロ戦だけどあれ早出ちゃうかと思ったせいせいか早出かなと思ったもん、
なんかそんなほどなんか僕らが今知るゼロ戦ではなかったですよ、
ゼロファイターじゃなかったもんね、うんうん、まあまあ結局だからそのまあ賛美してない、まあ、やたらと残骸だけ見せるんですよひたすら、
う
ん、
そうそうそう、
飛行機が落ちては残骸落ちては残骸っていう、
まあ、その儚さをなんか考えて
るのかな、そうそうそう、まあ、儚さそこまで考えてるのかな、
うん、まあ、なんかそんなに深くはないけど何か思わぬ副産物で僕らは、うん、大人の男はもうキュンキュンしましたよ、
まああんな奥さん欲しいなみたいないや、まあ、死んじゃうのは嫌や、死んじゃうのは嫌やけど、あの特にあの疲れて帰ってきた時にその自分が被ってる布団を半分被せるとか、
ああもうね、
もうそんな俺してもったことないやんもうあれあかんなあれは、まあ、卑怯やわあれ、
いや本当に男は多分すごく高評価のはずです、
そうそう、しかもさ、うん、出会いがさ ほらもう今のね俺とかね明治みたいにさ、うん、もう結婚したいからしたいからってなんかいろいろトロトロした結婚したわけでしょあなたなんか。
いろいろこうやかましい
わ。いやいやだからこうそのね別にあの角でぶつかってパンを落とした女の子と出会ったわけちゃうじゃないですか。結婚したいな今言うたら今で言う婚活みたいなことをして結婚したりとか、うん、まあ合コン行って結婚したりとかするわけなんか。
ああいうふうなアクシデントで、ね、
帽子飛ばして受け止めてその瞬間から好きでしたみたいな、うん、でなんで軽井沢でおって、うん、私この話お聞きしたいと思います、結婚してください、はい、はやっ早っ
もうそこの段階の男の夢ですよね。
えこんなそのお嬢様とお付き合いを許してくださいって言って、いやうちの娘はまだもあの結核だっていうのを言いたかったんでしょうね、うんうん、でちゃうのあれ身分が違うよみたいなこと言いたかったの。
いや分からへん
ねんけど、
いやそもそも普通やったらいや身分が違うと言われてるけど結構両方とも両家同士の話やから、うんうん、あんまりそのドロドロした感じじゃなかった、まあまあ、
もちろん
上流階級同士の話なんだなこれはっていうのはちょっとうっすら思いました。
軽井沢ホテルですしね。
そうそうそうそう
2回目出会ったんが軽井沢ホテル
ですか。いきなり政治中でクレソンのサラダ食ってるわけですからね
いやそれはそれは二郎じゃないけどねまあまあそこでさいきなりお付き合いを許してくださいって私この話をお受けしたいと思いますみたいな、早いなあ。その次の瞬間にはもうチューしててやね。ほんでなんか吐血したからって走ってて庭から飛び込んでチュー。でもその瞬間にはもうあなたとか言ってますから
ね。あなたですよね。
あなたって言ってますからね。
あなたなんて。
戦争前の女の子ってそんな走らないのみたいな。結構ええやんっていう。
まあでも本当にでもあの荒井由実のね
由美の歌どう
か
め
いやいやでも良かったですよ。
ほんまですか。
うん、で今歌っちゃ多分ダメですけど、由美はあの数田慎吾歌
ええあれはあれ再録音じゃないの。
再録音してたあんな綺麗な子由美出ませんよ。
あやっぱりねそれ叩かれてたもんね、うん、ヤフーで。なんで新しい録音で撮れへんねんって思わずもう衛生名人に聞いてたから無理だろそれって。
無理無理無理無理
無理でしょって書いてあるやん荒井由実って。
そう荒井由実
荒井由実やからいいんですよ。
いやでも本当カスタチの本当に読ん
でいいですよ。直子さんって戦争前ですからあれ下着つけてませんよ。
あの
スカートのシーンズロースとかしてるのかな、 あの時代やったら、ね、だからそういう感じでしょ、
うん、だ本当だから僕はそのカスタチにおいてその中大長の娘さんのお父さんの話とかもいろいろ聞いてたら、ああいろいろやっぱりつながってるんだなまだこの時代とってうっすら思いましたけどね。
うんうん、うん、まあ実際に映画見てあの二郎君よりも本庄君の方に惚れましたよね。
西島秀俊がっていうですか、ね、同僚の
同僚ね、うん、確か本庄君だったと思うんですけど、うん、あの爆撃機作ってる方ね、うん、あの子の方がかっこよかったですよね。
かっこいいですよ。
俺絶対だからあの子の嫁さん見せてほしいなと思ったの。見せてくれへんのよ最後まで。嫁島だって
あ俺もそろそろ嫁を取ろうと思っているんだって言ってましたね、うん、そうそう
安心して仕事するためにな、これも本末転倒だからみたいな、矛盾してるからみたいな、なんかやったらといかにも本郷出身っていう感じの喋り方するんですよまともやサボの見せるかみたいな、なんか東大、
うん、東大
東大ですよね、うん、あの人らでもなんかかっこいいんですよ、
うん、あの嫁が見たいと、
嫁が見たかった、嫁見たかった。
いや本当に男の映画じゃないですね、女の子を見る映画っていう。
どうかな、
なんかでも僕はそうだと思います。
どうかな、なんかあのその直子さん、うん、そのね世の中の嫁さんたちに見せたら、うん、はっみたいなこと言われません。
ああ
、まあ、わーい丘の上でビールーみたいな感じで手振ってるダンみたいな感じ若干あるじゃないですか。
ダンに近かったような気がする。確かに
若干嫌われる感じあるじゃないですか、うん、
一部の男は大熱狂みたいな
感じ。大熱狂でしょ、ね、しかもその自分がこれからこう痩せていってそういうとこ見せたくないって自分で勝手にまた戻っていくわけでしょ。
全部落ちまで行ったらあかんやろ
え落ちなんかあんのこの映画。
いやないよ。
ないでしょ。
ないよ。
いやこれ落ちあんのやったらいいよ。
ネタ割れ注意とか山なの。確かに落ちないな。
落ちないでしょこれ。
だから
見たまんまや。
だからダメなのかな。
落ちで言うたらゼロ戦出てこへんっていうとこや
いやいや出てきてるけど、うん、出てきてるけどっていうことでみんな低評価の人も、
うん、いやまあでもほんまにねあのそのガンプラ世代じゃない俺らの世代、うん、その昭和40年代の、うん、あのタミヤのあのミリタリーフィギュアを改造してフィギュアに作り変えてたみたいな、
はいはいはい、
そういう世代の人たちで、うん、なおかつ結婚した経験があるんやったら、うん、これはもう銀河点ですよ。あもう、まあ、最後のねあのエンドロールとか、うん、あの夢とかもう別に見んでいいと思うけど あれ最後まで座ってなあかんその縛りっていうのがいつからかそのあるじゃないです
か。ありますよね最近ね。
で今回僕まあそのね梅田のその、うん、まあステーションシネマっていうところ の、 その一番スクリーンで一番大きいスクリーンで見て、まあ、あの指定席じゃないですか、はいはい、周りにそのなんかもうハンカチ持ってちょっと泣いてるやつ両横におるんです。いや俺もね
泣くまでの映画でもないかな
と、まあ、俺も感動してるから別にいいやね、うん、いいんやけど、うん、立ち上がらないんですよ。
あ
絶対にそのエンドロールは最後の最後までいます、
うんうん、
で確かにエンドロールの一番最後に宮崎駿終了みたいな、うん、見ましたよ、うん、見ましたよか隣が立てへんからしょうがない、
うんうん、
エンドロールってそんな最後まで絶対見なあかん
の。最近はそうなってますね。
いやこれがね、うん、ジャッキー・チェンなら見ますよ、
うん、NG 集ね
NG 集があるから。でもないやん宮崎駿別に。
まあ宮崎駿がいきなりなんかでもまだまだ続くぞって
なんかそんなないやん別に駿が駿ないやん、うん、駿って出てきてでしかもなんかちょっと引くようにその電気が消えて暗闇の時間が、まあ、実際5秒ぐらいあったんでしょうけど1分ぐらいかかったんちゃうかなってこれ長いんですよ明るくなるまでにさあ涙を拭いてみたいな映画館のその
ちょっと配慮いらん配慮、
はい、いらん配慮みたいな感じで長いんですよ明るくは早立ちたいと思った
多分梅田だけやと思いますよ。
もうほんまにあれをもう早立たせろやって。
なるほどね、
うん、まあまあでも
いや本当に
ラピュタよりは、うん、いいです。まあ確かにこれね、まあ、これが 今後そのお正月とか来年の夏とかおそらく来るでしょ
う、うん、
そのツイッターでみんなでこう盛り上がるようなシーンがないから
バルスみたいな
生きてみたいなそんなん いまいちやん生きてとかいまいちやんどっちかというと俺はこっち来てみたいな
手握ってて
言いにくいそのツイートしないしにくいだからそこで盛り上がることはまあないんで、うん、テレビ向けではない、
ないな
ちょっと長いしね、
うん、
ほんであの夢と現実がごっちゃになっててこれもしかしたらちょっとやばいんちゃうのっていう薬やってんちゃうの二郎みたいな感じになってるやん夢の中でその尊敬する人と会いまくるみたいな。
いいですよね。
でやったら夢の中ではなんか外人のなんかボインの姉ちゃんがやったらいっぱい出てくるのよジロー、ジローほんまそっちかよみたいなやったら夢って言う割にはボインの姉ちゃん出まくりやんっていう
夢やったんでしょ
うね。夢やからね
まあでもカズダンシュー本当おすすめですよ。
ですね。
もう見ていただきたい、
ね、まあまあでもあのラピュタの時の、うん、その早尾ができなかったこと、うん、ラピュタの時は散々言ってたじゃないですか。今度のラピュタでは筋肉エンジンを使ってフラプターというのを使ってオーニソプターを蝶のように羽ばたかせますみたいなこと散々言うといて、いざラピュタ見てみたら残党が当たってビーンみたいな何これ早尾みたいなあのがっくり感っていうのがないから思う存分飛行機飛ばせたんで、
うん、それで泣いたんだと
思う、うん、そうなんか遺言ではないけど思い残すことはもうないやろ
ですけどクッピーラムネを食べてるんですけど
あのでかい版の大って書いてあるんですよ。
クッピーラムネってこんなでかくなかったですよね。
なかったんです、うん、もうちっちゃいやつでちっちゃい頃クッピーラムネ一つ食べても食べても食べても物足りひんっていうのがクッピーラムネやってんけどこんだけでかいとこ
れ、まあ、味ますね。
食べ応えありますよね、うん、クッピーラムネって腹いっぱいになるんですね結構
確かにでかいですねこれ。
まあまあまあ、
はい、
でもクッピーラムネは非常にいいお菓子だと思うんですけど、はい、最近あの、まあ、本屋さんがね、うん、梅田にもすごい本屋さんがいっぱい増えて
増えたみたいですね。やっぱあの再開発以降
だから、まあ、もちろん純駆動だけで3つぐらいあるんですけど、
う
ん、
道島と茶屋町とあともう一箇所ありました
。道島と本屋とヒルトンホテルになります。
ああそっかそっか小さいですねヒルトンは、はい、
であとその大阪 の、 あのステーションビルが新しくオープンしたあの最上階の方にもサンセットとかいっぱい入ってて、はい、もちろん元々の朝日屋とか紀ノ国屋もあるし ものすごい本の激戦区なん
です。本の街ですよね。
本の街なんですよ。
かっぱ横丁ですね。
というかもう梅田自体がもうありとあらゆる商いの激戦区に今なってるんですけど、東京よりもひどいやろっていうぐらい
ですね。確かに。
でまあまあ本が好きなんで、まあ、そういう、まあ、純駆動とかによく行くんですけど、うん、最近その本屋さん行くとですね、もともと違和感感じるような本が結構平積みしてあることが多いじゃないですか。
人間は見た目が9割とか、ビジネス書のことを。
そうそうそうそう。で特に見たくないんですよ僕、ビジネス書のコーナーなんか行きたくないのに、うん、それをわざわざレジの横にこう平積みして。
最近多いですよね。
多いでしょ、
ビジネス書、う
ん、だから10年ぐらい前かな、20代にすべきことみたいな、
鈴木敏
30代にやるべきことみたいな、
あるある、
もうすでに遅いやろっていう本ばっかり出るじゃないですか、うん、でそういうのとか、もうさっき言われたような人間は見た目が9割みたいな本とか、うん、そんなあるじゃないですか、
はいはい、
で最近気になるのが、うん、そのスタッフの育て方みたいな、
はいはい、
課長論みたいな、
そうか君は課長になったのかとか、そういう本いろいろありますよ。
いっぱいありますよ。でダイヤモンドとかでも課長論とか、どうなればいい課長になれるとかあって、
うん、
で、まあ、別にあのうちの会社は課長とかないんですけど、うん、まあ、一応部下とかつけられるわけじゃないですか、うん、でまあ、ちょっと気になるから一応読んどこかなと、うん、ね、僕も
ジーコのリーダー論とかいろいろやってるね、
お前には言われてないよみたいなあんだけバラバラにしといてとか、まあまあそういうのはいいんやけども、うん、まあ一応読むと、うん、どうも今の日本企業、うん、その管理職の人たち、
うん、
部下を持ってる人たちの部下っていうのは大半がアルバイトみたいなんですよ。
ああなるほどね、
うん、
まあそういう業態も結構多い、
多いっていう、
まあ、名ばかり課長ってやつですかね。
だからまあ言ったらもう、うん、正社員がもう会社の3割とか、
うん、
もうひどいところになったら2割とか、
まあ、そういう
店長だけがもう社長で、
うん、
後の自分の部下は全員パーとかアルバイト、
うん、っていう企業もなきにしもあらずですよね。
そればっかり
僕たちが
僕らはちゃうだけで、うん、もう小売業とかサービス業って言ったらどっちかというとそっちの方が多いぐらいじゃないですか、
うんうん、
でその本読んでたら結局のところそのアルバイトをいかにして使える人間にするか、うん、
まあ、決してあの冷凍庫アイスクリームの冷凍庫の中に入ったりとか、
あれほっこりしますよねああいうの、ああいうニュース見るとほっこりしますよね。
まあね、まだ日本でああいうことが起こるたびに、また大災害とか起きないかなと僕は思
いますよ。いやでも
さ、だってカンニングでね、カンニングがどうしたこうしたって言ってわきゃわきゃ言ってた直後に地震ですよ。
ですね、
ああいう平和などうでもええやそんなことみたいな、
もうだから今なんかほんまにどうでもええですもんね、
うん、いやもうバカッターとかって言われるけど確かにバカを糾弾するのもいいけど、ほっといたらええんやもあんなんね。
まあまあでもそれはね、
最大限起きるよ、
お祭りだからこれやったら店潰れちゃうの、 M 字開脚って言って V 字じゃねえかよみたいなそういうどっちもどうでもええやんみたいな
そうそう
それがいい、それがほっこりしていい、
まあまあ、
なんかね、その震災の時かな、
うん、
その神対応、
神対応
っていうその対応の仕方が神やったっていう、
あれでしょ、その山口組が娘まで支給してくれたっていう神対応
いつの震災やねそれ
で、あの阪神大
震災炊き出ししてくれて、
やっぱり山口組はもう逆らわれへんわみたいな、
陸上自衛隊は来てくれへんかったけど山口組はすぐ来てくれた陸上自衛隊は呼べへんかったらこうへんねんっていう、あれほど言ってんのにやなな
んで山口組がおしめまで用意せなあかんのみたいなね、
うん、
まあ、そう話ありましたけど、そういう神対応ですか、
あの神対応ですよね、うん、まあ、あっという間に山口組がおしめを買い占めたもんでそれはいいんですけども、そういう神対応ですよ。でその震災の時ですよ、
はいはい、
阪神じゃないですよ、その前の震災の時に、
うん、東日本大震災、ね、
ディズニーランドのスタッフって言ったらあの、なんていうの、
キアスト
が神対応だったと、
うん、頭を下げてみたいな、
このぬいぐるみは頭の上に置いてください、
はい、
いや 笑ったらあかんない、笑ったらあかんけど、正直笑いました。あのみんなぬいぐるみを頭の上にこう置いて、いや確かにその時パニックしてるし、素晴らしい神対応だと思う、うん、俺ができるかって言ったらできません、
でき
ません、うん、絶対怒られればこんなんしたらあかんわって思うもん、うん、でもその時のキアストさんは、
うん、キアスト
安全を考えたらこれが一番安全だと思いましたっていう風にして、そういうぬいぐるみとかを全部、
うん、
そのゲストなんていうの、
ゲストの皆様に、
ね、にもう差し上げて、うん、もうそれを神って素晴らしい、うん、で最近ではそのよくテレビで映るじゃないですか、ディズニーランドのアルバイトが素晴らしいと、
でもありますよね、なんかゴミ拾うのも、うん、なんかちょっとパントマイムみたいな感じで、お困ったな、こんなところにゴミがあるぞみたいな感じの、あの言葉で言わないけど、こうなんかこねくねくねくさして、
で周りでその携帯でこう
撮ってて、みんな撮って、で輪っかみたいなのをひなんかふーってくくって、ピュッて撮って、ピュッてこう出る。
でもちろんあれでしょ、何もないところの窓拭かなあかんでしょ、
そうそう、
窓拭大変ですよこれ、
そういう動画をよく見るじゃないですか、
よう見ます見ます、あれ
キャストの皆さんがね、
うちの会社だったら効率的にはどう
やらしいな、
いやいや、でもそういうのとか、うん、少なくともなんかその水でね、うん、地面にミッキーはかけないとダメなわけでしょ、
ああみたいですね、
でしょ、
うん、
あのディズニーランドのアルバイトってどんだけハードル高いんですか、
ある意味なんか普通の社員やるよりが難しいんじゃないですか、
そうなんですか、うん、その
そういう意味では
僕アルバイトって、うん、ユニバーサルスタジオのアルバイトのイメージしかないから、うん、僕そうしたら誰でも通るのかなみたいな感じあるじゃないですか、
はいはい、
いや別にユニバーサルスタジオのアルバイトの人って一生懸命やってますよ、うん、別にそんな仏頂面でゴミ集めてませんからね、うん、あのいつもニコニコしながら集めて、いつも子供がおったら手振ってくれるし、ほんでハイタッチしてシールもくれるわけですよ、
全然神対応
さ、神対応、でもそれでそれぐらいで普通なんですよ、
どれだけ要求が高いんでしょうね、
そのパントマイムができて水にミッキーマウスがかけて、
うん、
でって言いながら、うん、もうもうしながら歩いて帰るみたいなぐらいの感じがあるんですよ、ディズニーランドのアルバイトって、
うん、
俺ディズニーランドほとんど行ったことないから、
うん、
分からへんけど、
でもそんなんですよね、
イメージ的にはね、うん、でその東京ディズニーランドのようなアルバイトの育て方みたいな本、
僕もねそれね今日ネタのすり合わせした時に、はいはい、同じ本を取り上げたんですよね、あの35歳で、
はい、
何でしたっけ、マクドナルドにな
んか飛び込め
飛び込めみたいな本が
なんで今さら
それと一緒で、なんかこのねアルバイトがハイスペックバイトみたいな、
そうそうそう、
領域があるんですよね今世の中には、
うん、まあ、だからその例えば NHK の、 その仕事なんとかみたいな流行ってるじゃないですか、
達人×達人みたいな、
この仕事なんとか流みたいな感じ の、うん、あのやつで、うん、
この前プロフェッショナルでうなぎ職人出てましたよ
パートのおばちゃんとか、
あのこの前はバスガイドの人が出てました、
あれいや確かにいいですよ、
いいです、
それパートのおばちゃんが駅の売店キオスクで1日弁当1000個売り上げ
る、ああった、
素晴らしい、
素晴らしい、
確かに素晴らしいと思う、
うん、
素晴らしいけど後の人のこと考えたらハードル高すぎるやろどうすんのこれから、
いやむしろパートさんでも社員でええやん
だ、いやいや、だからそれでね、うわすごいね君、うん、そのパントマイムのそのもう君年収1200万で社員になりなさいとか、
うん、
そのまあ、パートのばあちゃんはあれもマネージャーだったんかな、
うん、
もう多分それはそうやと思うんですよ、
うん、
そういうのがないと、うん、なんかそれは
経営者に
デフレやろこれ、
そうそう、サービスのデフレです
サービスのデフレでしょ、
そりゃそうですよ、もうワタミみたいになんかね注文取りに行くときに膝をついて注文聞かないとダメとか、
うん、最近
もうサービスのデフレ、
やけどけ下げてなあかんぐらいの勢いじゃないですかもうワタミとか
ブラックでごめんなさいみたいない
やでもね、そのみんなそのデフレに関してはみんな文句言うじゃないですか、
うん、デフレ良くないよ、
良くないよ、
サービスのデフレは、
サービスのデフレは最近ないでしょ今、
確かに、
いやもうそのうちになんかスティーブ・ジョブスバイトでごめんなさいみたいなそんな時代が来るよもうほんまに、だってもうそのスペック高すぎんねん、もその
要求がね、
要求いうかそのみんなが期待するのが、
うん、
そのだからディズニーランドが全員正社員なら別にいいです、でそのパントマイムしてる人年俸制、例えば年俸制度でパントマイムしてる人実は2500万もらってるんだよって、
すごいな、
そらそうやなみたいな、うん、っていうかそれやったらもっと綺麗いるやろみたいな、
もっとムーンウォークの
そうそうい
や、まあそうですね、
だからどう今の アルバイトやから、
うん、
許してもらえるその
まあ、
レベル品質もちろん品質なんでしょうけど、
うん、
もうそれは若干逸脱してる人ももちろん中にはいますし、
うん、飛び抜けてる人はね、
そんで、まあ、飛び抜けてる人はやっぱりバイトで雇ったらあかんと、
うん、今正社員対応でちゃんと、
もちろん正社員対応でもその年俸やったら年俸で、
うん、
普通の正社員の2倍、
うん、
まあ、最低 1.5 倍、
うんうん、
っていうような対応にしないとこのサービスデフレがもう再現なくなっていくと俺らの居場所がなくなるから、
自分が働きにくくなる、
働きにくくなる、
確かに、
はい、うん、いやたまたまね、そのまあ、明治の会社とかうちの会社はそのパートとかアルバイトの方が多いっていう形態ではないから住んでますけど、うん、これ万が一
脅威ですよね
そのパートの
隣の席とかパートで
ほんでものすごいデザイン
もうセンサー
ってねでしかもそのものすごいコミュニケーション能力でもうトークもいけると、
仕事バンバン取って
きて、バンバン取ってきて、ほんでもう電話かかってきて、誰って言ったら、あ、名人ですから、あ、隣の何々さんに代わって
ガーンですよね。
いやそうなるでしょ
もう社員でええやん、
社員でええやんっていうか社員になってくださいよっていう感じやん、
うん、
いうだからその確かにそのディズニーランド の, その育て方とかキャストとかまあすごいんですけど、
それはあれは誰に向けて書いてるんですか、その管理職なりマネージメント層もしくは経営層に向けて、
いや経営層とマネージメント層でしょ、
安いコストでいかに人を自主的に良い人材として使えるか、
そうそうそうそうそう
っていうことを推奨している
本、推奨してるんです、あの本を読んだら、
うん、
パントマイムやってるおっちゃん騙されてるよと。いやそうなるんです、
気をつけてって話
そうなるんですよ、そのいや時給、いやものすごいもらってるかもわからないよ、実際に1000円もらってるかわからないし時給わからないけど、うん、もし時給850円やったらやめときなはれと、
そうある種それ850円でやったらカルト教団ですよ、
そうそう、いやあれカルト教団やから、
ね、ある意味ね、
はい、あの人らなんか何ヶ月かごとになんかあのホールに集まって表彰されるんでしょ、
そうなんですか、
そうそう、パントマムやってる人とかミッキーやってる人とか、あれ見てる人多いんですよディズニーランドって、
あポイントつく
んですか、ほんでその星マークがつくんです、うん、ほんで今衛星でそのパントマイムやって子供に喜ばれて、ね、2点
5点
とか5点、うん、でそれがたまるとその
おめでとうダイヤモンドとか
キャストだけがしか入れない日があるんですよ、そのホールに、
あなんか社員優待
でみたいな、ほんでそこに全員キャストが集まってきて、ね、みんな今月の優秀なのはこの人だーせ
でそこではミッキーの中の人とかも多分背の小さい人が
いて、いやいやいや背の小さいってその障害者書いてる
わけじゃ
な
くて、
そんななんかサイレントランニングに出てきたあのロボットみたいなそんな話じゃないから
いやいやいや
キュイドゥイドゥイみたいなそうじゃないんですよ、あれ普通の人なんですよ、いやでもなんかそういうちょっとあのシーン見たらカルトっぽいですよ、
カルトっぽい、
かなりカルトっぽいですよ、いやあれはなんかみたいな、
本当ディストリビューターが
いやディストリビューター
いるのかなっていうぐらいのもんでしょ、
う
ん、
ただ違うのはお金が入ってこないもんですよではまだいいじゃないですか、
うん、
表彰されたらそんだけもお金、
ね、分かりやすい、
まだ分かりやすい、うん、まあ、それはええかどうかは別としてですよ、うん、ただ成功したら金も入ってくる、いやミッキーに表彰されたら嬉しいけど、
うん、本当
いや嬉しいんでしょ、
キングいじめキャストだよって言われるんでしょ、
言われてみたら
ミッキーに言ってもらえるんでしょ、
ですよね、
いやいいじゃないですか、
いやほんで泣いてるんですよ後輩とかみんな、
あ最高に今帰ってます
そうそうそう何々先輩みたいな、
いいですね、
いやもちろん行く俺らゲストワンからしたらいいですよ、別に相手が何ももらってるとか全然関係ないから、うん、素晴らしいサービスをもらえるんだから、うん、再現なく、でもあのクソ高い、あクソ高くないか、
まあまあまあ、
夢のお金やからいくら今6000ぐらい、
6000か6000ぐらいかな、
でしょ、
うん、
そのうちの半分はキャストの人に払ってるぐらいの気持ちじゃないですか、
うん、
はっきり言うて東京ディズニーランドで、うん、なんか、うん、あんなもうちょっと薄い汚れたシンデレラ城に金払ってるわけあの焼却終わってるでしょ、もう
原価焼却終わって
る、終わってるでしょ、もう
シンデレラ城はね、
えいいじゃないですか、
いやひょっとしたら回収してるかもしれないですよ僕ら見えない
ディズニーランドなんかほぼ原価焼却終わってるこれから儲かる一方やん、フェスティバルゲートなんか終わらない間と思ったら今度はこれやばい韓流ブームの韓国村作ってる
丸ハンがね、
丸ハンがどんだけ大阪先を向く力ないねんっていうまあいいんですよ、はい、きっとあの今度は丸ハンが作る韓国フェスティバルの素晴らしいキャストがね、
キャストが
、うん、時給800円でいっぱい来ますからまあそれはいいんですけど、だから 何が言いたいかというと、
いや、あのその資本家という資本家じゃないな、うん、経営層とかそんなんからしたら都合のいい人を育てたいんだよって話で、そ
う
そ
う、安い金でね、
35歳でマクドナルドに行けって言われるんですよね、あの本の設定では。で、行ってバイトしてそこからサービスの何たるかを学んだとか、うん、究極のマネジメントはここにありっていうことを読んでないけど、
多分読んでないんかよ、
読んでないけど、多分ふたけ見たらえって感じだと思うん
でしょ、
うん、
だからその要はアルバイトを一流に育てるにはみたいな話じゃないですか、東京ディズニーランド本って、うん、でもアルバイトじゃん、アルバイトっていうのはバイトくんですよ、
うん、
石井久一のバイトくんなんて年がら年中サボることしか考えてなかったからね。
そう
っていうか昔のアルバイトニュースに載ってたバイトってそうでしょ、
そんなにハードルは高くない、
高くないでしょ、600円やったら600円の仕事してるやつが優秀で200円分ぐらいでええんちゃうんと、うん、そんな600円の時給もらってんのに1500円のパフォーマンス出してるやつなんかこれ見たことないもん、
確かに、
うん、いやだから、まあ、言ったらある意味これは安い金で、うん、いろんなもの作ってくる、うん、まあ、中国とか例えばあの安い金で服作っちゃうそのインドネシアとか東南アジアの人たちいるじゃないですか、はいはい、時給100円で服作ってるとか、
うんうん、それを国内に置き換え
るだけですよね、
多分ね、
うんうん、結局のところなんか自分らの価値を高めてるようで
落としてる
その層の価値はどんどん相対的に落ちていってるような感じがします
。確かに、
うん、たまたまね、
うん、
私たちは、
うん、あんまりそういう
感じで、
私たちが遠回りにいない職場だからまだいいけど、うん、ほらいたら大変ですよね
今からね、うん、ディズニーランドのバイトになるってそんなハードル高かったら俺多分通らへんもんね
多分ね、
うん、パントマイムもできへんし、うん、ムーンウォークもできへんし絵も描かれへんやん、
うんうん、でも世の中には、まあ、全体的にそのディズニーランドみたいになるかではならないですけど、
いやでもその世の中すべて、うん、そのなんかやりがいとか
やりがい、
うん、そのもう自己を高めるみたいな、うん、キャリアアップとか
意識の高い人たちがいっぱいね、
意識の高い人たちがいっぱいいるじゃないですか、うん、だからそういう中で冷蔵庫に横たわってる兄ちゃん見たらものすごくほっこりするんですよね。
対局にあるけど、
そうそう対局にありますよ。
対局にあるんだけど、うん、でもどっちが健全かっていうと、
バイトだからね。
バイトだからあれはあれでええんちゃうん
っていうか、昔はあんなに山ほどおったよね。
おったおった。やってるやってる。
ツイッターなかったから。
だからやってるだけで。
なかっただけで。
大なり小なりバイト先の設備でアホほどしたことはあるもんやっぱり。
バーってなんかこうね、
ある
シェイクとか山のようにどんぶり入れてみたりとか
やってる
してたじゃん、
してた
そんなの、もう捨てなんかパンを全部持って帰って潰してみたりとか、なんかアホなことをみんな、昔の学生はアホなことするもんやっていう、
うん、
いやもちろんね、USJ のそのジュラシックパークの中でね、裸で落ちるとかはまずと思うんですよ、うん、止まっちゃうから、この前言ったら上手止まっちゃってほんまにもう死ねえと思ったからでもおったよね、
うん、いやだからそれがダータに出てるだけでね、
うん、
まあ昔からやってたことだから、
そう、
うん、まあだからあんまりそのねサービスのデフレっていうのを起こすべきでは
そこそこ、
そこそこ
でいい、そこそこでいいですよ、
うん、
もうやっぱり、ね、そこそこでもね、正社員になったら、うん、もうその出世するとかいろいろあるじゃないですか、ね、うんうんうん、だからもうその時はもう嫌っていうこと、
うん、
もうミッキーマウス書いてくださいよ、
正社員になったらミッキーマウス
そうそう、もう正社員は全然ミッキーマウス書けないとダメと思いますよ、もちろん、
それはブラックって言われるようなにしようがね、
いやいやもう東京ディズニーランドの、うん、もしそのキャスト のあれがよく分かんない、比率がよく分かんないけど、うん、全員正社員じゃないでしょ、うん、でも正社員の人がおるとしたら、その人は中国も韓国も全部喋らないとあかんし、うん、ミッキーマウスを書けないとあかんし、米山ママコバリのパントマイムできないとそれはダメだと思いますけどね、
ハードル高いですね正社員、
いや俺には求めてる、
俺には求めてる、みんな言うんですよ、
俺には求めてる、
みんな言うんですよ、これは
俺はのんびり滋賀県の電車に乗って得意先回ってるだけから、
いやでも本当にだからもうちょっと怖いですよね、バイトとかもスタバとかも同じように言われるんですよ、スタバのバイトも素晴らしいとか、確かにスタバのバイトのお姉さんとか男の人とかシュッとしててみんな可愛いな、綺麗だなとか思いますけどね、
あれシュッとしてますよね、
うん、
もうだってもうユニクロ行くたんびに俺ユニクロで働かれへんって思いますもんね、
ユニクロはでもそうでもない、
いやでも入らないよあれ、
あの服が入らない、服入るか入らないよじゃなくて、シュッとしてるかシュッとしてない
か、
そう
そう、だから少なくとも M か L は入らないから、
いやいや、そのシュッとしてるやねんけど、
俺入らない、
全体的には雰囲気がシュッ、
雰囲気的に
ボディの話じゃなくて、
でも逆に俺みたいなやつが、うん、こうほらユニクロ全部上から下までユニクロやったら、はい、結構でかいやつ集まってくるみたいな、
坂前かみたいな、
そうそうそういう感じでいいかも。でもそのスタバとかは俺無理やと思う、うん、
まあまあね、ちょっと薄らぎでも話生やしてね、
うん、そうそうそう、いらっしゃいみたいな、何そのプシュって、
いやいや、あのエスプレスマシーン
そんなんせなか
った、プシュッシュッって言うじゃないですか、昔もこのネタやったような気がするけど
スタバでもスタバはそういうあのツイードせえへんな、
うん、
その辺はやっぱり
その辺はなんかあるんでしょうね、
教育が、
うん、スタバ社員が、
スタバ社員が
フラペチーノをいっぱいなんかミルクでまみれさせてみました、イエーイ
イエーイ、そういうのないもんね、
ないですね、
まあ、基本的にコンビニ一人やからね、
うん、やりたい放題、
やりたい放題ですから、
スタバオープンスペースだから、
うん
うん、あのスタバの店員が後ろの方から監視カメラのところでなんか雑誌を出しませんからね、
そうよね、
うん、やっぱその差ってあるのかなと思うんですけどね、
まあだからそのスタバのそのスタッフ、
うん、
時給っていくらぐらい、
1000円ぐらい、なんかね、900円ぐらいからスタートなんじゃないですか、
もうほとんどスタッフで、うん、ほとんどスタッフか、ほとんどバイトでしょ、
うん、コーヒーなんか原価安いですからね、
うん、
スタバなんてミルク売ってるみたいなもんですからね、コーヒーよりか
でしょうね、
ラテばっかり、
はいはいはい、まあでも吸い取られてますよね、うん、そう考えると、
まあね、
はあ、なんかね、いつからこんなにその下々のものまでそのやる気とか働きを求めるような社会になったんでしょうね、
なんかね、うるさいですよね、
うるさい、なんか社会人野球がなくなり始めた頃からな、その社会、その会社の中の無駄が一切ダメみたいな、
あ、社会人野球ってやっぱりそういうのも象徴やったん
で、象徴ですよ、社会人野球で無駄の塊でさ熊谷組とか
今やもう女パンチみたいな、
パンチみたいな社員いないでしょ、
いないですよね、うん、確かに、
うん、塩崎なんて昔松下思ったんですから、
お前はよく考えたら、
うん、ね、野茂が死にて社会でした、
うん、
どんだけ無駄を許してたんですよ昔の会社って、
まあ、すごいですね、新日住金堺の野茂秀夫です、
そうでしょ
ってなってたわけですね、今やったらね、
そうそう、お互いやっぱり言うらしいですよ、お前なんも持てねえ、なんで塩崎に俺契約したんですよみたいな、
え、
そうなんか、いや俺もだよみたいな、野茂と塩崎そういう話をしてたらしいんですけど、
なるほどね、
やっぱ俺らプロならなあかんなみたいな、
うん、確かにそれは無駄なやつがなくなってきてるから、どんどんそういう風に下々のものまでに高い要求がね、
うん、
要望されるんでしょうね、
そうですね、だからそういうやりがいのあるバイトを探してる若いやつがおるっていうのが驚きですからね、
一部だと思う、
いや、もちろん一部でしょうけど、俺らはできるだけ、
うん、
楽して儲けたいって、いや、バイトってそうでしょ、
いや、そうですよ、
まず時給欄見るじゃないですか、
うわー、あのバイト座ってるだけで時給1500円もらえたで、笑い止まれへんわって、
やっぱ選挙っていいよなみたいな話やったじゃないですか、昔は、うん、まず時給で選ぶ、だってアルバイトニュースの一番右下のペラペラするとこが時給で選ぶっていう、
そういうインデックスの
時代、インデックスの時代やったじゃないですか、うん、ほんでその後にあの路線で選ぶ、ほんで最後の最後に業種で選ぶっていう業種どうでもよかったの、時給で選んでました、
まあ、でも一部だと思うんですけどね、そういう風な意識の高い人っていうのも、まあ、
東京かな、
うん、
あんま大阪でね、その意識の高いバイト見たことないからね、
意識の高いバイトって言い方もあれやけど
いやいやいや、
そのマクドナルドやんみたいな、
いや、うちの近くのマクドナルドそんな意識高くないよ、
ないでし
ょ、全然高くないよ、
でしょ、
いつも何回言うても何か一つ忘れてるもん、
汚いもんだってマクドナルド店、
汚いですよね、
ピロリピロリって言ってるけどテーブルとかめっちゃ汚いもんマクドナルド、
だってうちの近くのマクドナルドとか、その阪神あたりのマクドナルドって、
うん、
ゴミ箱が
それ返ってて
ゴミ箱入れられる時ないもん、
だって昔のマクドナルドもっと綺麗かったですよね、
綺麗かった綺麗かった、
今フードコート並みに汚いですもんね、
今下手したら大英時代のドムドム並みに汚い、うん、
それでマクドナルドどうのこうのっていうのどうかなと思うんです
けど、ね、30分以内に作りますよってえげつないマクドナルドのハンバーガー出してきてみたりとか言って、ほんで最後にはなんかその残った氷とコーラこっちに押してくださいみたいなこと、わざわざやってる俺だけやで、
いや僕もやってます、
やってるの、
やってるやってる、
他の周りの高校生が誰もして
ない、やってないの、
やってないやってない、そんな、
え、あれどうするんですか、ダンクです
か、まあまあトレーごとダンクやな、
トレーごと
トレーご
とよっしゃ、僕は用しないですよ、
するやつはまだマシやん、大抵机の上に置いたままやから、
ええー、
大阪だから民度が低いから
大阪にディズニーランドできたら面白いことがあるかもしれないですね。
だから USJ みたいになるんじゃないですか。いやだからディズニーランドできましたって言って最初にできた瞬間にいきなり水に工業用水混じってたとか
配管がどうの
配管がどうのこうのとかなんか花火飛ばしすぎてなんかあの法律違反でしたとかそんなんじゃないの。
評価で大阪らしかったですね。大阪らし
ってね、サービス精神溢れてていつもより容器飛ばしましたみたいな
多少の法令違反はみたいな。そ
うそう、でも今あの USJ すごいあの毎年伸び率がすごくて、もうあのハリウッドっていうそのスタンスを捨てたところから
あよくなった
もう犯行が始まりました。もう V 字回復になってますよ。今はもうあの大体ね1日まあ3万人か4万人来るんでしょうけど、2万人ぐらいはもうあの別にハリウッドに興味ないから、
あただになんか面白いことあるでみたいな、
あの子供ゾーンがあるから、あの子供ゾーンに1万人ぐらいおるから、で子供ゾーンに行くとキティちゃんとか、そういうのが多いです。
まあ節操ないんですよね。
節操全くないです。まあ、それ逆にそれが結局平川とか宝塚ファミリーランドでよかったんちゃうんっていう、まあ、平川はまだあるんですけど、
ありますね、
まあ、言うたら普通のファミリーランドがよかったんです、子供が行ける。
なるほどね。
USJ 行けなかったんで、なぜほらどのアトラクションも120センチ以下お断りじゃないですか。
無理ですよね、
でもその新しくできた子供ゾーンはもう120センチ以下しか入れないですちっちゃい子供専用なんです全部。でそれになってからもうすごい盛り上がりが、まあまあでもサービスはねなかなかそのゾーンは意識高いですよ。
意識高い、
まあ、まあそのディズニーランドほどではないですけど、みんな頑張って踊ってますよ。おばちゃんがちょっと痛々しい
もうね、いやね、バイトに過度なことをさせちゃダメやと思いますよ、本当に。
そうですね、
はい、それは本当にあの自分の首絞めるだけだと思います。あのやっぱり5年前ないし10年ぐらい前から比べると、日本を取り巻く環境がこの中国人がすごく街中に増えてきてる感じがするんですよ。
まあ俺が気づいてないだけなんでしょうけど、増えてますでしょうね、やたらその中国語、はよく聞きますし、最近中国人増えてうっとうしいわって言うてる韓国人の人めっちゃ多いですよ分からへん、どっちがどっちか分からへんと思うねんけど、韓国の人からしたら中国人ってすぐ分かるよねとか言うもん。
あのね、全然この話する気なかったんですけど、
じゃあやめましょう。
いやそういう話って、やらしいなあのね、ちょっと怪しげなマッサージ屋さんってあるじゃない
ですか。まだ行ってるんですかそのとこ。
行ってないけど、あの韓国系とかああいう赤すりのお店に行ったら、独特の匂いがあるんですよ。
はあ、
なんか変な匂いが香料、
まあ、まあ僕と違って衛生名人はすごいあの香りに敏感ですもんね。
ああそうですね、フレグランス
生理中の女はすぐ分かるって豪語したぐらいですから
俺じゃない、
いやあなたでしょ、
会社の同僚の人がそういう
衛生名人なかったの
じゃない。ただでも
あ東洋名人、ごめん東洋名人、
いやいやもういいややこしいやもうでおかしいなと思ったら最近分かったんですけど、韓国人が使う化粧品ってあるんですよね。
ものすごい流行ってるじゃないですか、ナメクジとかでしょ。
えそうなの。
ナメクジとか言ったらそういう、その
ちょっと変な
ちょっとデデモのっていう感じのやつをカタツムリみたいなのとかを潰して顔塗ります的な、
ああそう、あまあ窓とかいろいろありましたけど、
言ってもこれ歩きながらタガメク後ろですからね あんな貴重な動物。
あのなんかその韓流女優のモデルにいっぱいキャラクター使ってる化粧品の専門店みたいなのがあって、
ありますあります、あのこの近くもあります
よ。ありますよね。
ありますあります。今言うてもそのタウンにいますから、
タウンにいますからね、今日はね、
今日コリアタウンにいますから、
コリアタウンにいますから、
はい、もうそういう匂いしてました。そういう言われれば、うん、さっきからこのカラオケ職も
してない
してないしてないです
でもあの化粧品屋さんの匂いやったんやっていうのハッとしました。ハッと思いました。
化粧品の匂い、
化粧品の匂いやったらなんかあ独特の匂いが
ある。だからそのそういうお店のお姉ちゃんにその匂い、まあ、化粧品使ってるんで、お姉ちゃんから
そういう匂いがしてたんですね。
要は言ってたんですね。
え、
要は言ってたんです。
昔言ってましたよ。
あ、そうです
。あ、この匂いか、
なめくじ
の匂い、なめくじかどうか分からへんけど、はい、あ、これが韓国化粧品の匂いだったんだと。
まあでもまあ言っても日本人から昔ね、そのツバメの子塗りたくってみたりとか、うん、まあ、そういうのあるじゃないですか、おしろいの匂いみたいな。
まあなんかケミカルなものだったら何でもいいっていうので、うん、うちの父方の祖母が化粧品を市場で売ってたのらしいんですけど、
う
ん、
闇市場で、
闇市場じゃなくて本当かどうかわからないけど、はい、電柱にある、
電柱って言ったらあの電信柱、
電柱の、はい、ボックスみたいなのでしょ、バケツみたいな上に乗ってる、
あ、上に乗ってるポリバケツね、
あの絵、はいはいはい、を水で薄めて売っても売れるんやって言ってましたからね。
意味が分からへんけど、まあ、その時代って
なもので、
昭和でしょ、
戦後とか、
すぐでしょ、うん、戦後すぐやったらもうコンドームの混じった米軍の残飯でも売れてましたから何でも売れるんですよあの時代。
いいじゃない
ですか、何でも売れたんですから、作りゃ売れたんですから今と違って、
うん、
はい。
でまあ、中国の人ですよ、
はい、
全然話違います。
いやだから匂いがちゃうと
思う、匂いが違う、まあまあまあ匂いも違うけど中国人の匂いもまああるかな。
いやでも俺その韓国の人の匂いが何となく違うっていうのは分かるんですよ、うん、まあ、例えばキムチいっぱい食べてたりとかこう、でも中国の人の、まあ、要は電車で、
うん、
まあ、大体親子でダサいおっさんと綺麗な美魔女と、
うん、
わがままそうなガキがおったら大体中国人の一家なんですよ、まあ、大阪ではね、はい、でそれでヨドバシの電気の袋を3つぐらい持ってると、
うん、炊飯器買ったり、
炊飯器買ったりとかで、なんか金持ってんのか持ってなさそうなのかよう分からへん、
分かんないですよね、
その服の感じからすると、うん、日本でその服やったらどう見てもイオンのフードコートなんですよ、うん、その服のデザインは
すごい極端に昔からそうさってフードコートに対しての風当たりがすごいきついですよね
いや俺がちっちゃい頃のフードコートと今のフードコートは全然ちゃうけどね、
うん、
全然違う。
いやでも分かる、うん、フードコートっていうのは、
いやそういう感じの服装なんだけど、でも奥さんはすごい高そうな服着てて、
うん、
で子供はアディダスとか着てるわけ、
アディダスね、
うん、で、うん、まあ大抵そういうなんかちょっとそのアンバランスやけど、でも旦那さんは炊飯器とか持ってるとまず間違いない、
中国人
でもそのなんか匂い的に嫌だとか、
うんうん、いや別はこれ匂いの話をしたいんじゃなくて、はい、うん、
声大きいなっていう、
声はでかいですよね、
はい、
でまあ中国人ってやっぱりちょっと苦手な意識もあるんですよ、やっぱり。
俺別に中国人に万引きされたとかカツアゲされたことないから、
いや僕もないけど大体苦手じゃないですか、なんか
日清戦争とか日中戦争も別に参加したことないから
なんか僕らに対しての当たりがきついんじゃないかこの人たちみたいな。
それはね、
すぐなんか日本人は歴史を振り返らないとか、
でもつい最近でしょそれ、
うん、なんか最近になったから言う
けど、いやほんまつい最近ですよ、だって俺ら子供の頃中国の人って見たことない、
そう、なんとかあるよって言ってる、
あるよって言う、もう全治北京しか唯一見たことある中国人が全治北京、
ちょっと祝福するよって言うらしい、
うん、しかも大きなってから日本人やって教えてもらいましたからね
いやでその中国の人ってこなんかあったらすぐ僕らを叩くんですけど、
僕らって
日本人
なんかもうピンポイントで叩かれてるみたいな言い方しますけど、
いやいやいや
全然衛星名人なんか眼中にないから、
終わってます終わってます、
あ、東横名人ね、
いやもういいよいいよ衛星で、で、あのね、いやそんな中国の人が急に日本に対してコペテンってする時がたまにあるんですよ、サッカーの時、
あのサッカーの女子の代表が向こうに行って、うんうん、ありがとうございましたみたいな垂れ幕を出した時とか、
うん、
コロッと、ええ人やんってコロッと変わったんですよ、
うんうん、でそのサッカーも日本のサッカーをすごい評価してくれ
る、そうそうそう、なんかね、 どうも日本のサッカー好きらしいですよ。
どうも好きみたいですね。
なんか岡田監督呼ぶぐらいですから、
ね、そう、岡田ちゃん言ってますよね。
普通ないでしょ、うん、あんだけ意味嫌ってるんだったら、
う
ん、
呼ぶなよ。
読まへんやん。
不思議だなと、うん、で今日ちょっとニュースで見たんですけど、昨日一昨日こういうみたいに収録した日分かると思うんですけど、あの緊急地震速報が流れたじゃないですか。
大騒ぎでしたよ大阪。
僕、いや僕も東京で駅降りた瞬間になったから構えました。来るか、
いや君らは構えましたで済むけど、うん、俺らなった瞬間に7、7って出た瞬間に2秒で来るってもらうもん。ほんまに、いやどう考えてもあそこで震度7から9みたいなやったら、うん、もう行くも超えてすぐやん、
う
ん、
もう
来るやん、
終わり。
もう下手したら生駒崩れるとこ見えるよみたいな感じやん。
崩れへんけど、
もうだからその瞬間に俺ちょっと机握ったもん。来るで、もうその車内全部ですよ、もう来るぞ。でみんな机握ったまま15秒ぐらい経って、
あれ
頭かいたりとかして、あれってあれっていう。東北大震災とかでも1分後には来てました
から、2分後ぐらいかな、うん、テレビ会議やってたから覚えてます。
そうそうそう、ゆっくりゆっくり揺れ始め、うん、だから大阪でもそこそこの時間で来たんですよ、うん、それが奈良で起きてんのに10分経っても来えへんやんっていう。で、
うん、でね、うん、中国人が緊急地震速報を、うん、あの気象庁がごめんなさい誤報でしたって謝ったら、
それは謝ってもらわない。新幹線まで止まったんやから。
そうそう、だから中国人は意外と、いやいやいや、もう素晴らしいことだよ、
どこが、
いやいや、そんなに地震を予測できるなんて、なんで素晴らしい技術なんだ。
いや予測したことないからね、まだ。
いやただそれでもちゃんとできて、で官僚が謝罪するって、やっぱり日本って技術もすごいし、やっぱり謙虚ですごい民族だなって言ったりしてるんですよね。またコペテンですよこれ。で多分日本の秩序がすごい正しかったりとかっていうのは評価はしてくれてるんですよ。
何が嫌な
の？え？
何が嫌なの？
日本に対して、
うん、
何が嫌なんでしょうね。
なんで朝日新聞のマークに対してそんなみんな嫌がるわけ？
うん、あれは中国というか韓国。
あ、韓国ですけどね。まあ、あれ実際ね、まあ、あの朝鮮行列に参加したことのある僕が言うのもなんですけど、
はいはい、
朝日新聞のマーク振ってるおじいちゃんおばあちゃんいないですよ、
うん、
あんな右寄りの集団あんだけ集まってんのに、あの旗持ってるやつなんか一人もおれへん。
まあ、大体長渕剛ぐらいしかあんな
の使わないですから、ね、ほんまにあの旗はよっぽどこだわりなかったら持たへんから、
うん、
あれを見てなんかこう高揚感とかないもんね。
全くないですね、特にね、
うんうん。まあ、中国の人は何が嫌なんでしょうね、日本
が嫌なんでしょうね。だからそこまでその緊急地震速報で日本人からさ、やれやれ、まあ、僕は別にどんどんどんどん鳴らしたらいいと思うんですよ。
いや僕も、いやどんどんってその毎日のように鳴らされて嫌やけど、まあまあ、今回はその新幹線止まったりとか、うん、電車止まってちょっと逆にちょっとパニックり感じが。
でも年に1回ぐらいやったらいいでしょ、あれも。いい訓練
じゃ。だからもう、ぶっつけで、
うん、
やるよと、年に1回は、うん、ぐらいやったらいいと思いますよ、
うん。
まあ、実際ね、あのあとすぐ昨日あたり東方でえらいことになってましたからね、雨で。だからまあ年に1回その国民避難訓練的な、う
ん、いや本当それはね、いつ鳴らすか分かんないよ、うん、いつかね、
まあまあね、
やってもらったらいいかなと思うんですけど、
まあ、大体それであの政府関係 の, あのシステムがうまいこといかへんっていうの
が JFG アラート
そうそう、
名前からしてなんかちょっとププンって感じなんですから、
ね、大体うまいこといけんからね、あれ、うん、電話何連絡つながりませんみたいなことを毎年やってますからね。
いやだからその中国人がその辺をすごく評価してくれてるっぽいのがすごく不思議なんですよね。
でもそれヤフーでしょ。
いや
ネットでしょ。
ネットの、
あのだからネットでほらそのあるじゃないですか、よくそのなんかヤフーのいろいろこういろいろネットサーフィンしてるとね、うん、ネットサーフィンしてるとそういうところに迷い込むと、うん、なんかあの日本サッカーが羨ましい2だとか
2だ2だあるでしょうね、
うん、そうとか、うん、日本サッカーの成長がもう止まらない2だとか
2だは言ってない、2だはあんまり2だは
聞いてない、まあ、言うたらそういうのとか、そのやはり日本はすごいなとか、うん、日本のここは嫌いとか、そういうなんか掲示板のしかも上辺だけをすくい取ったようなページに飛ぶじゃないですか、うん、
飛びますね。
だから上目だけを救う全部じゃないから、うん、あれ全部じゃないから
一部だけなの
か一部だけでしょ、うん、だからもちろん今回みたいに日本ってすごいなあんなんですぐ謝ってうちの政府も見習ってほしいよみたいなそれをわざわざ1万ぐらいの中から拾ってきて、うん、こんな人もいますよって言うたらあこんな風にも見てくれるんだっていうのもあるし逆にその極地好きっていうのそういうのが、うん、ふざけんな、まあ、向こうが先に出したからかみたいな意見が1万の中で2つか3つぐらいあったのを引っこ抜いてくると
さも僕はまだ騙されてるんですかね
いやだからそう分からへんのよ実際に
それもどうなんでしょうね
実際にまあでもテレビでね、うん、日本車壊せる中国人とか見たら怖いなと思うよ、うん、アホやな中国で作ってんのにとか思うけど分からへんからねこればっかりは、まあ、実際そのネットがその全部伝えてるわけでもないじゃないですか、うん、どこまで信用して
るそのネットメディアって責任ないな
ないでしょ
ないなって思いますよね
そうそうだから僕もたまに反省するんですよ郷里と綾瀬さんに悪いなと
悪いでしょだから
、うん、別に俺郷里と綾瀬さんに何かされたわけじゃないじゃないですか、うん、なのになんでこんな嫌いなんだろうと
誰なんでしょうねネットの世論を作ってる人ってね
本当に電通とかじゃない
やってない
と何か悪いことあったら全部電通じゃない
電通のせいにしたらええと思うんですけど、うん、
昔は CIA やったけど今は電通なんでしょ何でも
今おっしゃいのよかったら電通
で電通のせいでしょ中国の人実際にはそのまあ東京にも中華街、
はい
まあ、神戸に中華街、はいまあ、中華街大好きなんですけど、うん、そんなにね、まあ、まああの人らは別にあの大陸に住んでる人じゃないから、うん、また日本に住んでる人だから全然違うんでしょうけどそれほどその中国からうちの会社の中国にあの支社があるんで帰ってくる人に聞いてもいや別に
普通
そのあんだけあのテレビでその反日があって自動車壊されても外には出ないでみたいな感じの時でも普通に転勤命令とか出しますからね
行けと思
う行け
と
で行ったやつに言うといや普通
じゃ必要以上にたきつけてるんですか、
うん、まあまあもちろん
っていう、まあ、実際行ってみたらいやそうでもなかったよ、
まあ、もちろんあのテレビだけ見れば、ねうん、もうテレビだけ見たらもう外出た瞬間殺されて
戦争の話と一緒で、はい、戦争行った人の話聞いたらいやー飯うまかったなとか言ってたりしたらいいですか
あるねいやー豚の味噌汁うまかったみたいない
やそういう話聞きたくんじゃなくてみたいなそれと一緒で中国に関しても同じようなことやっぱあるんですかね
あるんじゃないかな。その方がいいなとちょっと思いたい部分があるん
ですよね。
はい。まあ、韓国に関してはだいぶ嫌ってんなっていう感じはわかる。だいぶ嫌ってるな。国ごとに嫌ってるなっていう感じはわかるんですよ。うんまあ、それでもあるでしょ。韓国の中でもやっぱそのサッカーでそういう反日的なまたかよみたいな層もいっぱいおるけど、またかよっていう人たちはネットで何も声出さへんし、うん、何も言わないじゃないですか。
まあ、確かにね。うん
そんなのね、
線はええんかな。
ネットラジオやってて、その上がってくる声なんて、うん、批判ばっかりじゃないですか。
そう。
大体
批判。
批判。
最近批判すら出てこないですからね。
でもちょっと批判してほしいなとか思うでしょ。
いや思わない思わない。それは
いやでもまあ
いいですよ。
結局ところその7割は、うん、いや正しい賛同しますって言われてても、うん、声上げるのは残りの2割とか1割だから、うん、
その人の声がすごい。
その人の声がもうダイレクトに俺らとか伝わってきて。うんこの前の
あそこ面白くなかったみたい
です、ね、ダメやったみたいって言って変えると、うん、残りの7割の人が今週つまんねんみたいな感じになるっていう、
まあ、そうですね
そうだからそのネットの声がいまいち昔から
まあまあまあそうですね、
うん
まあ、こういう意見あげるってことは僕は何も成長してないってことな
んです、まあ、いやでもねほんまにその中国と韓国とは行ってみんとわからんない
やもっと行かんとダメなんですよねそういう意味ではね
向こう来てるから、
うん、こっちも行き返さないとっていう。
そうそうそう。で向こうは来て、うん、来た人は大体ね、
うん、
その悪い印象で帰る人いないん
ですよ。でしょうね、多分ね。
うん。
うん、
まあだからその向こう、まあ向こうのネットとかマスメディアで育ったわけじゃないから分からんけど、うん、ほんまに向こうの中国の人っていまだにあの日本軍国主義と思ってるだろうしね。
本当そう思って
る。いやほんまそう思ってるよ。7割8割ぐらいの人は、そのまあ右寄りな、
うん、
将来はまたアジアを征服しようと考えてるぐらいの勢いですよ。で実際にほんまに心の底ではちょっと怖いって思ってる人もかなり。日本人怒らせたらちょっと怖い。
なんかポリンスキーは、うん、あいつ言ってたんですけど。そうそう日本人怒らせたら怖いからねって言うらし
いやほんまに日本人って怒らせたら怖いのよ
何するか分からない。
その一気に全員同じ方向向くやろ、
うん、
これはそのもちろん韓国とか中国でもあるやろうけど、うん、日本人のこの全員一気にガラッとオセロのように変わるその国民性言ったらこの前まではもう民主だったけどもう一気に安倍にガラッと変わるとか、
うん、
なんか今なんとなく憲法改正してもいいんじゃねみたいな感じに変わるじゃん、
まあね、
で多分どっかでなんかこうきっかけがあって、うん、戦争になるとするでしょ、
うん、
もちろんそのものすごいその理由はいるんですよ、うん、例えばあの中国や韓国に修学旅行に行った高校生全員殺されたとか、なんか、なんかものすごい理
由すごい話そうな
ものすごい理由ね、ほんますごい理由いるけど、うん、その前の戦争みたいに満州事変を起こすとかそんなじゃないよ、うん、でももう戦争せなどうしようもない、やりましょうっていざなった時の日本人はちょっと俺も何しようか分からないけど、
うん、確かに怖いですね、
うん、いやだってほんまに日本人に核兵器持たしてそういう状態になったらボタン押すよこの国民はだって多分世界中の人分からへんと思うけど、多分ロシアの人にも分からへんと思うけど、うん、意外と俺ら原発平気やねんなって最近こんなに原発って平気なんや、だいぶ垂れ流しですよ。
意外と平気なのか、それともヘラヘラと笑いながら死んでいくのか分からないけど、
分からへんけど、
まあ、世間いっぱいやったらもうヒー
いや、ほんま世界中だったらもう偉いことやね。
となってるけど、
バンバン地下水も漏れてて、それおそらく今でも飛んでるんだと思うんですよ。うん、少しずつでもね。
すごい流言飛語とかね、そうい
ろいろあるじゃないですか。でも、
それ落ち着いてる
っていう。1年経ったら、
うん、
あ、まあ、みたいな。いや、もちろん今から原発再稼働とか原発作れっていうつもりはないけども、うん、源よりマシかな。
だって死んでる人いないんですからね
いやもうでも実際に意外と原発ってあ丈夫とは言えんけど、
うん、
あれって最悪なんでしょ。
最悪らしいですよね。電源
喪失とか、うん、もう何回も何回もあの再現ドラマ見ましたけど、うん、偉いなって思うだけで、
うん、
持ってるやん。いやもちろん文句言いたいよ、うん、東電には文句言いたいけどもああ意外と
まあ、なんとかなるもんなんや
なれるな人間っていう感じがあるから、
まあね、
いや意外と。ほんでその原爆落ちても、
うん、
40になったら大丈夫だよみたいな
そうですね昔はもうあの土地には草木一本すら生えないって言ったのに、
いやもちろんダメですよ、ダメやけど、うん、あのまあ復興するよね感じ。
まあ、日本人ってやっぱ怖い。
これな、その核兵器慣れして、
うん、
原発慣れして、事故も、
うん、OK、
事故ももう経験してるやん。
最強の。
俺らはさ、
俺らさって。
日本人って怒らせたら怖いっすよ、ほんまに。言うたら、もうなんかその例えば中国と韓国が一気に攻めてきたとしますやん。分かった、もうほんなら滅亡する、
うん。
全部爆発させてねみたいな。サリンも巻くしねみたいな
実績もあるしね怖い国や
って。いやだってもう世界中であれだけ原発の例えばその、うん、ね、その被爆者 の、うん、その医療関係のデータとか、
うん、そうですね、東海村とかありますもんね。
日本にしかないからねこれ、うん、言うとけど
確か
に、ね、原発事故ってどういうもんかっていうのも分かったじゃないですか。
じゃあこれから原発売りに行っても大丈夫。
いやいやだからまあここまであかんねんなっていうのが分かったじゃないですかこれダメなんだっていう、いくら東電がバカでも、
うん、
あ、そうか、
やっぱりここでは弁当開かない
とダメやと。いやでも実際にあれ弁当開かなあかんかったけど、弁当開くの忘れてたってそういう程度のもんなんじゃね、うん、でもそれも分かったしバッテリーって山の上の置いとかなあかんかったんやっていうのも分かったじゃないですか全部日本人で基本あのやってみんと分からんバカやから、
うんうん、
ね、とりあえずちょっと中国と戦争してみようかなみたいな。大体あの世界中広しといえども、
うん、
ロシアと中国とアメリカと全部と戦争したバカな国って日本ぐらいしかないんだから、
ね、確かに。で本当にもあの 3.11 っていうのも歴史ですもんね本当にね。
早くもね、
うん、
阪神大震災なんて生まれる前の話やからね、うん、若い頃からしたら
いやもうでも本当そうですよね。
だから今のその10代の子からしたら阪神大震災と関東大震災って一緒ですもんね。
横並びやん
ね。横並びでしょ。
うん、
もうだってもう万博オリンピックなんかもう完全に教科書の中の話、
まあまあ、そうですね。でも 3.11 はやっぱり歴史
ですね。
もうなっちゃいましたね。
まあでもまあその立ち直りがちょっと早すぎますわね。
うん、
普通まだ引きずっとかなあかんんですよ。
多分それだからダメなのかもしれない。
そうだから立ち直り早すぎるんですよ。そのだからその
まだ高速道路ボコボコやない
と。そうそうそうそうそうそう。
1週間で直したらあかんやろみたいな。もう
風立ちぬの中で言うたら5分で立ち直ってましたからね。こんなに東京は立ち直ってるのが早いなんてみたいな妹が脳天に言ってましたけど、あれ5分後ぐらいですから。
そうですよね。
めちゃめちゃ早いんですよ。まあ昔からその何回も何回もその震災があって、木と紙でできてるもんだからすぐに立て直すっていう。次の日にみんな金婚観婚やってますからね。
すごいですね。そう考えたら。
だからもうある意味ね、やっぱりね、自分日本人で言う自分が言うのもなんですけど、うん、俺怖いもん。
日本人が
こいつ切れたらなんかしよるなっていう感じあるやん。切れやすいやん。基本今の若者切れやすいって言うけど、うん、戦前から切れやすいですよ日本人って。ほんまに。すぐ何かあったらもう会議とかなんか立っても脱退するとか言うし、ミクシーとかですぐ辞めるとか言うし、
頼もしいでしょそれは。
確かに
ね。なるほどね。まあまあでも本当ネットの情報っていうのはよう分からないですね。
よう分からないです。
確かに、はい、まあそういう地震速報のことでちょっといろいろ考えたっていうのも、
まあまあ
そうですよね。
地方の人に褒められて、うん、悪い気はしない
です。悪い気はしないですね。褒められると嬉しいですよね。
やっぱりね、
分かってくれるんだみたいな。
そうそう、まあ、これがあの、ね、うん、向こうのその技術というか
懐
の深さやったらさすが中国やなって感
じ。歴史ですよね。
いやでもそれにもし気づいたら、ね、
うん、
日本人って切れた怖いけど、うん、おだてると
利用しやすいな、
何でもするじゃないですか。そうっすかみたいな。
そう言われちゃもうやらないとねみたいな。
そうそうそう、逆に言うだから中国の人がすごいおだてて、うん、間違ってましたよ、やっぱりせっかくは日本のもんかなみたいな感じで来られたら、うん、じゃあ半分こしますみたいな感じ。
いや、言いそう
言うでし
ょ。そう、絶対だ、共同開発でとかって
言うじゃん、うん、向こうがなんか全面的に折れたらちょっとかわいそうになって半分みたいな。
ああ本当ね。
だからそういう風に日本、あの中国と韓国も
だけどまだ中国がキッキッキッキ言ってくれてる方がまだ平和なんです
よ。まだ平和ですよ、ね、もう褒め称えられ始めたらどんどん日本なくなっていますから。
怖いです。
どんどん上げますからね
多分ね。まあというところで今日はいろいろお話ししましたけど、
はい、
また次週かな。ちょっと一周飛ぶかもしれないですけど、坂本さんの話が続きますよ。
まあそんな風にね、その在庫いっぱい抱えて在庫を減らせ減らせってトヨタに考えられてる。
看板方式の状況にならない
ですね。ならないですからね、こればっかり。
坂本さんはまだ年内この塊でなくてもう一回はできるかな。
あ、そういうトヨタ方式で、
トヨタ方式でなくなったよ。
まあトヨタ方式でやっぱネットラジオってもう一回すぐ腐りますから、
ね、そう、だから早く出さない
と。
それでは皆さんおやすみなさい。